家族ラジオ JOBBB、686回目です。JOBBB686 回目、本日開会であります。なんかオリンピックになって、みたいになってまいりましたが、ろれつが回っておりませんね。要はまあ、バンバラジオということであります。家族で作っております、このラジオ。まあね、家族全員が参加してるわけでございますけども、そんなんで、どうしても、こうね、編集とか取材とかがありまして、週1回の更新になります。週1回の更新で喋りたいことがたくさん溜まってくると2時間3時間になります。今日もまあ多分2時間超えるんじゃないかなと思っております。まず目次を紹介しまして、皆さんの好きなところからお聞きいただければ幸せであります。よろしくお願いいたします。さあ1です。1番ですよ。1番は週刊 JOBBB ニュースの354回目です。今も申し上げましたように、家族ラジオ JOBBB はバンバ一家一族が頑張って作っております。各、まあ、なんか構成員のニュースというか、構成員ってまた、なんかどっかの組みたいになってまいりましたが、今日はおかしい、調子がおかしいですね。そんなの、まあ、動きなどを紹介して、あ、こんなことやっとんやな、ということを皆さんにご理解いただければと思っております。354回目です。目次2であります。鉄平の健康レシピです。以前、よっちゃんが健康レシピずっと13年間ほど続けてたんですけども、ちょっと今病気になりまして、本当にほぼ回復してきたんですけど、まだ復帰ということにはちょっとほど遠いもんであります。13年間よっちゃんに、まあ、ついてというか、よっちゃんの写真係として、次男の鉄平が活躍してきました。そういうところから、まあ、見聞きしたこと、料理の常識みたいは十分にありますので、鉄平が見た健康レシピ、主にまあ、もう少し軽い感じの、皆さん誰もが作れるような庶民的な料理を紹介いたしております。それとまあ季節を重視しながらですね、ちょっと野遊びと関係するような雰囲気の料理が多いですね。今回は、つくしのつくだにです。通話続きまして言いにくいですけど、つくしのつくだに。大阪淀川の河原で取ってまいりましたつくしをちょっと今までと違ったユニークな簡単なつくだににしまして、その日のうちに食べるということであります。これが目次2であります。皆さんぜひとも真似してもらうというとなんですが、皆様風のつくしのつくだにを作っていただけないな、作っていただきたいなと念願いたしております。3番です。3番は僕のコーナーであります。長軸山陽道ボラボラ1であります。僕が50代に山陽道500キロ歩きました。それをもっぺんまた思い出しながら現代風に解釈したり、まあね、あの30年40年経ってまたどういう感想が出てくるかというようなことも面白いし、皆さん方の最近のニュースなどを聞きながら皆さんと一緒にどこまで続けるわかりませんけど、500キロの山陽道をボラボラ歩きたいと思っております。今回はその前哨戦というのがスタートです。新大阪を、新幹線で出発いたします。早速いろんなトラブルが発生いたしました。そしていざ山口県の下関へ行きまして、下関からいよいよ500キロのスタートを切ります。皆さん一緒に走りましょうという、走るんじゃ歩きましょう。よかったら地図などを用意していただきまして、ずっと記録をつけて、まあ、行っていただきますと中国地方の様子などが分かってくるかもわかりません。そして4番目です。リスナーさんからのお便り紹介。まあ、この番組の内容の3分の2はリスナーさんのお便りで成り立っているようなところがあります。変人、奇人、悪人、良いやつ、悪いやつ、男女、いろんな人が混じっております。いずれも個性の強い方ばっかりでありまして、その方々の1週間分の、まあ、お便りというか体験などが赤裸々に出てまいります。この辺のところを、まあ、しっかりと紹介していきたいと思っております。以上、4項目にわたりまして、2時間半から3時間、時間をいただきます。よろしくお願いいたします。それじゃあ、マイクを、この、バンバラジオのプロデューサー兼、ディレクター兼、メカニックなどをやってくれております、次男の鉄平君に譲ります。よろしくお願いします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。構成員のバンバ鉄平です。
はいはい。
はい、今日も頑張りましょう。いいですね、組長頑張りましょう、ま
あ。ドンパチやらないようにしましょうね。
はい、僕らは平和ラジオでございます。
そうですよ、平和。一筋であります。
そうですね。はい、室内気温 18.7 度で、はい、外は快晴。
お
今日は暖かくなるらしいですよ。
ねえ、まあ3月も、もう半ば、 かかりかけましたからね。
今ね、収録してるのが3月11日、うん、というわけで、まあ10年前に東日本大震災が起こった日ということでね。まあ僕も当時のことはよう覚えてます。
今日の新聞などすごいですよね。
そうですね。なんかまだね、やっぱ見つかってない方が90名ぐらいいはるらしいんで。
そういうデータが出てましたか。
そうですね。はい。まあ、早う見つかってほしいなと思ってます。
まあね、うん、あの、阪神・淡路大震災から、うん、いわゆるその、まあ、日本を取り巻く、まあ、いろいろな地震の巣が動き出したと言われてまして。
そうですね。
ますますこれ、まだまだこれ収まらんと言われております、ね。
いや、これからね、はい、まあ、我々に直結する南海トラフが、
そうです。
まあ、ほぼ起こるやろうと。
まあ、必ず、はい。と言ってますね、
はい。言われてますね。まあ、特に大阪はね、やっぱり低い土地が多いんで、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、特にあの、ね、大阪市内とか、
うん、
まあ僕らの土地はね比較的こう高い場所には、
まあ、山手ですからね、
あるとはいえね、はい、別にあの安心してるわけじゃないですし、ちょっとあのちょっと最近怖なっております。
なん
まあ、まあまあそんな不安はあってもねしょうがないんですけど、
うんうんうん、あのこのラジオ聞いてくれた人たくさんいろんなこと住んでおられますが、
そうそう、
特に海岸地方におられる方とかはねもう真剣な話やと思います。
あ、まあ、高知の方とか ね、まあ、和歌山の方とか、
あ、そうです、
まあ、三重県とか愛知の方とか、まあ、もちろんねいろんな九州の方もありますし、
はい
はい、気をつけてください。
はい、まあ、そんなことも思い出しながらやっていきたいと思いますね、はい、
で僕らの1週間の動きなんですけど、うんうんうん、私先週ちょっと告知しておりましたが YouTube の鉄の細道チャンネルのタブさんと2人で、はい、先週末に深夜の京都駅に行ってきました、
はい、深夜中国来ですね、はい、
3月5日金曜日の夜集合で、
うんうん、
6日明け方頃まで取材をしておりまして、
うんうん、し
はい、その模様はですね、はい、鉄の細道チャンネルで、まあ、近日公開予定なんですけど、実はですね、もうすでに、バンチャンネル、YouTube のバンチャンネルの方で、
うん、
まあ、その取材風景をですね、簡単に撮った動画をつないだ動画配信してますんで、
うん、
あの、前半後半ありますから、よかったら皆さんそちらでね、僕らがどれだけ過酷な撮影取材をしたかっていうのをわかると思うんですけど、あのね、一個トラブルがありまして、
あ
の、新大阪駅付近の貨物列車と、あの人がこう接触する事故がございまして、それがねちょうど3月5日金曜日の夜の11時過ぎぐらいやってね、
デリケートな時間ですね、
はい、もう言うたらみんながね、あの、まあ、明日土日やからちょっと家帰ってのんびりしようかなみたいなところで、まあ、その事故が新大阪の方でありまして、まあ、我々ね新大阪から数十キロ離れた京都駅にいましたが、もうもろに影響を受けまして、
いやもうそれは事故とか、はい、もう影響を受ける。
いや今週ね、あの、
ね、
山口行きますけど、風力も当時あったんですよね。
僕静岡のね、はい、こういう、まあ、これは大雨だったんですけど、これが大変ですよね。
うん、また
山口県の消
防、はい、この後ボラボラ聞いてほしいんですけど、でそれで、まあ、タブさんが事前にいろいろ綿密に計画して、
まあまあ、計画はね、
もうすごいですよタブさん、もう全部あのこの時刻にこの電車来るから、まあ、南蛮ホームに移動してこの場所で撮影してくださいとか全てあの人は頭に入れてるんですけど、それがね、もろくも崩れ去りまして、バラバラっと崩れてですね、まあ、残念ながらですね僕らが目的としてた電車は、まあ、その11時までは取れたんですけど、もうそっからね、うん、もう60分遅れとか55分遅れとかもザラで、まあ、特に、
まあ、られへんけど、
そう、特にあの、新大阪行く方がもう、もう全滅でしたね。あの、安行きとか、湖西線の方はまだね、大見まず行くやつとか、まあ、まだちゃんと、まあ、それでもちょっと時間遅れてたかなって感じだったんですけど、もう新大阪方面行く電車がね、もうことごとく新快速のくせにもうずっと電車、あの、駅で待ってて、で、もうあの、皆さんこっちの普通に乗ってください、みたいな感じのアナウンスしてたりとかして、もうみんなびっくりして急にこう乗り換えたりとか。
なんかどうやら下りの貨物やったのかわかりませんね。
どうなん、まあだからあれですよ、以前あの、タブさんと、それこそフミヨングの僕らと3人で行った、あの、多分あの、あれ何でしたっけ、城北、上東貨物線でしたっけ、多分あれなんですよ。
あ
の、新大阪、タブさん曰く新大阪駅の中に、は貨物列車は入ってこないから、だから新大阪駅の、
はいはい、
あの北沿いにね、
はいはい、
あの東淀川駅からずっと新大阪行くときにカーブの線路があるんですけど、おそらくそこで
何か、
まあ飛び込みかなんかがあったんかなっていう、だいぶねやっぱりね大きい事故でしたね。あんだけ1時間以上こう遅れるような事故っていうのは、
貨物とあんまり聞いたことないだけ
で、
ね、
そうなんですよ。
びっくりしちゃった
ですね。はい、まあまあまあ僕らもすごい割り送って、
まあそうね、
まあやっぱりあの電車に飛び込むのはあかんなと、うん、まあ飛び込んだかどうかは定かではないですけど、おそらくまあ僕の予想ではそうかなと思っております。
まあ、人身ということですかね。
そう、そういうことですよね。はい、なんであのかなりあの、はい、吸ったもんだありまして、
そうでか、
はい、あのまたその様子は鉄の細道チャンネルで、
なるほど、
はい、今タブさんが頑張って。あの 編集案を考えてくれてますんで、
すごいですね、
もうとにかくね、長かったんですよ。もうずっと撮ってたんで、もう撮影データだけで 20GB ぐらいあったんで、だそれを編集するとなると相当時間かかるんで、まあできたら今週末に出したいんですけど、土日に出したいんですけど、ちょっと難しいかなとも僕的には思ってます。
鉄道に精通した人でもなかなかこうね、
そうですね、
ズバッと切ったり貼ったりできんような、
はい、
まあ苦労があるということですね。
は
い、
まあ、鉄道取材、ほんといろいろございますね。まあそれも含めてまあ面白いんですけど、ね、まあまた皆さん応援よろしくお願いします。
ほんまですね。
はい、
まあ、命をというとオーバーですけども、
そうですね、
気分をかけてやっております。頑張ります。
はい、で、あとね、まあ、この後、はい、ちょっとつくしの佃煮作るんですけど、で、その中でちょっと僕多分言えてなかったことがあったんですけど、僕実は現地、まあ、3月のね、
うん、
あれ、3月の7日に、取った、淀川の堤防で取ったつくしを使って今回つくしの佃煮作るんですけど、その日曜日ね。で、その3月7日の日曜日に、この次のコーナーでは多分言わないと思うんですけど、うん、とあるおっちゃんに声かけられて、大阪の淀川でね、
いいですね、
西中島南方駅すぐのとこなんですけど、
大阪らしいですよね、おっちゃん声かけてくれるっていうの
は。そうなんですよ、声かけてくれて何やろうなと思ったら、うんうん、今度こんなイベントするんで来ませんかということで、はい、3月14日に同じ、淀川の河原でつくしを取ると、
うん、なんと
乗って来ませんかと。
お
で、僕は、うん、おっちゃんにこの紙をもらってから、
本格、な紙ですね、
そう、本格、B5 サイズぐらいのカラー釣りなんですけど、いいす3月14日日曜日で雨天中止、これをもらってから、もう、引き続き、その、3月7日のね、日に、撮ってたんですよ、つくしを。ただ、ここの場所で一週間後に撮るんやったら、あんまり撮ったら、乱獲わかんなと思って、
乱獲ね。
はい、かなり自重して。
おっちゃんもそんな意味があったもんわからんな、あんまり撮る予
定やったら。そう、俺らの姿見てね。
まあ、深読みすぎるかもわからんけどね。
はいはい、で、僕は、それでちょっと今回この後の健康レシピのつくしのつくだりのつくしを、ちょっと撮る量減らしたんですよ。そのおっちゃんのことも考えてね。まあ、うん、で、今、よう見たら、この紙、うん、現地でいただいたこの紙、うん、よう見たら、うん、重曹の堤防でやるらしいですね。
ちょっと間違って、場所がね、
はい。僕らは西中島南方駅の堤防やって。
うん、お前もうおっちゃんがやるとこでやると思ってたら。
そうなんですよ。そしたらそのおっちゃんなんと、どうなる重曹からずっと歩いてきはったんかな。
配って、
うん、なんかそういう親子連れをね、僕も子供と一緒に行ってましたから。で、これよく見たらね、うん、場所がね、阪急重曹駅の集合場所はね、
うん、
東改札口で、
うん、
で、場所がですね、うん、淀川右岸新北の付近の堤防って書いてるから、全然ちゃうんですよ。だから、うん、あ、これやったら取りまくったらよかったなって、ね、今ちょっと後悔しております。
なるほど、なるほど。
はい、公益社団法人の大阪自然環境保全協会。
うん、ああ、これ有名なとこちゃいますかね、
はい。ネイチャー大阪の淀川自然観察会。っていうのが、まあ、主催される。そうですね。中野さんという方やったんですけど、おそらくね、中野さんという方。で、講演が、淀川通信社、かっこザ・淀川。
ああ、なるほど。
で、この、まあ、多分、おそらく中野さんなんですけど、このおっちゃんが僕にね、おたくら、この近所かって言ったから、いや、あっちの北摂の方から来てるって言ったら、あ、この近所やったら、ザ・淀川にこのことを告知してんねんけどな、って言ってたんで、あ、俺、ザ・淀川は知らんなと、思いましたね。まあ、多分、この、それこそ淀川区の方とか、東淀川区の方にとったら、あ、ザ・淀川か、僕らで言ったら、まあ、リビングみたいな ね、
なるほどね、
かもしれないですね。
はいはい、
はい、まあまあそんな出会いもございまして、はい、皆さんよかったらまた今週末ね、
うん、
このまあ別にここに申し込まないでもいいんですけど、まあ、重曹の方も結構取れるみたいなんでね、つくし取りに行ったらどうかなと。
まあこの姉ちゃんのとこが推薦してるんやからね。
そうですね。
取れんとこは推薦しないでしょ。
はい、ちなみに僕はちょっと3月14日、うん、別の用事があるんで。この淀川自然観察会の方は行けません。
まあまあ、それは知らないですよね、はい。
なんでね、まあそんな話もございます。
はい、なるほど。はい、僕の方はですね、はい、なんか、まだまだなんですけども、この頃、まあね、こういう僕も病気になって、
はい、
心臓の病気ですけども、
うん、
まあコロナに一番かかりやすいっていうのか、
うん、
かかったら一遍向こう行ってまうというようなこともあり、
うんうん、
でまあ釣り合いのよっちゃんがまた肺の病気、これコロナとは関係ないんですけども、
そうですね、
そんなんでこれもまたコロナにかかったら一発やということで、うん、まあそれまでは結構うろちょろしてたんですけども、特によっちゃんが病気になってからは、
そうですね、
まあ、ちょっとこもり生活やっとるわけですよね、うんうん、僕はね、まあ皆さんの、ご忠告もあ
って。いわゆる巣ごもりってやつですね。
巣ごもりってやってまして、はい、でそれでまあ余計混乱したとはいえ、 ちょっとだけね、このなんか、幕骨いうんか、倉骨いうんか、
はい、
ゴミ箱いうんか、僕の資料のところが、ちょっとこうね、活性化してきたんですよ。
ああ、
というの
は、はいはいはい、
まあ、今、長軸シリーズやってますけど、
そうですこれ今日ね、一応第1回目、まあ、前回がね、ハエリアとしたら、
そうですね、
今回第1回目ですね。
はいはい、勝手にこれね、パン屋さんの塾をもらってるんですけども、
そうですね、
まあ、そんなことで、まあ、20年とか30年とか40年前に取材したものが、うん、まあ、そのまま、放送したのがその5分の1ぐらいしか使ってないということで、
うんうん、
で5分の4をまあ始めた当時から、はい、なんでこんなより俺物を貯めてるんやと、こんないらん何もラジオやのになんでこんなビデオ撮ったりねしてるんや思いながら考えてみたら、なんかこういうことがあるっていうことをですね、ひょっとしたらまあ分かってたんかいなと思いながら、まあそれもまた言い訳になるかいなと思いながら、はいはい、まあ、白の山に埋もれてたのを結構活性化してるわけですよね、
はいはい、
でその一つの先駆けとして、まあ、私とこ以上に、まあ、取材がもう局自身でやめておいてくれって言われています、
はい、
FM 千里さんの、まあ、番組を担当してますもんで、
はい、
それで、まあ、鉄平も関係してくれてました昭和百名水ということをですね、
あ、今やってるんですね、
まあ、発掘長軸シリーズやってるわけですよ、
はい、
でその中で、ね、面白い人物というのか、まあ、これは百名水だけと違ってまあ、日本中ちょっとボラボラ歩いたりそこら歩いたりしてる人はいつも感じてることですけども、
うん、
いつもお二人の人物によく出会うんですよ、変なところで。その一人は明治天皇です。
あの人いろんなとこ行ってるな、ね、俺も最近どっかで見たで。
あったでしょ。
あの日をな
座った石とかね、
うん、あれ
石座って
札木山
になるんかという、
札木山ちゃうかったの、池田の、ま
あ、来てやるかもしれない
大阪のね、池田の、
うんうん、ようあれだけね、まあ、明治維新って、まあ、いろんな方の努力でなったんでしょうけども、うん、明治天皇のパーソナリティーちもものすごく影響してたんちゃうか
な、ね、あの人すごいよね本当ね。
アウトドアですね、あの人はアウトドアマンも極めの人やと思います。それはもう全部が自分なしで歩かれたかどうか別として、たとえカゴに乗って馬に乗っていくにしてもね、こんだけ歩けんなというで、キャッチュで立ち止まって水飲んだりね、いろんなの手洗ったりしたらトイレ行ったりしてはるわけですよ。
なんかそういうのを継いでんのが今の天皇かなと僕思ってるんですけどね、
う
ん、天皇
家ってそういうねアウトドア風という
か、なんか昭和天皇より平成天皇よりも今の天皇の方が、
うんうんうんうん、
僕特にスイスでね一回お会いしてるんで、
ほんまに接近1メートルぐらいの距離でお会いしてるね。
そうそう、だからあの人結構これから動くで、
うん、
多分、
うん、
多分
な、まあ、奥さんもユニークな人ですね。そうそうそう、面白そうですよね、
うん、
まあ、その明治天皇さん、これはまあなんかこうエピソードだけを僕今話してるんですけども、
はい、
まあその研究所とかその取材しようとは思てないわけですが、もう一人会うのがですね、
はい、
工房大使さんなんですよ。空海さんです。
空海ね、高野山の、
この人もすごいですね。
あの人ね、
もうね、歩かんとこまで歩いたことになってますね、あの人し、まあ、歴史僕知らんけどね、
はい、
あんまりその関東の山奥とかね、群馬とかが行かれたんかな、もっと向こうまで、まあ、東北とかまでね、お行きになってるような感じはしないんですけど、そういうとこ行ってもお大使さんの姿が見えるんですよ、工房大使さんは。
だから結局その名水の場所もあの人が、
そう、いや工房水というね、
名前が
5000箇所ぐらい、
5000箇所、
うん、全国にあるという人も、1万という人と、まあ、3000という人はいろいろ説はあるんですけどね。
そういうね、
僕全部数えたことないから分かりませんけど、まあ、数千箇所のですね名水と温泉を発見してあるんですよ、ね、
まあ、だから空と海やからね、
空海
ね、やっぱいろいろ知ってますよね。
空海、航海という、いや、航海もできるしね、
は
い、まあもちろん党のね、勉強に行かれました。しかも、まあ、資金自分のお金で行ったって言われてますもんね。まあそういう意味で、まあ、党でおそらくその、まあ、そしてお生まれになったところは何回も言ってますけども、善通寺というね、
香川県ね、
香川県の、まあ、水の不足したところですよね、
はい、まあ、今で言うたらうどんでね有名なところだと思うんですけど、
そうなんですよね。だからここにある日本で一応言われています万の池という池も、うん、あの方がほぼお作りになったと言われてるんですよ ね、まあ、そんなことで水には特別に関心を持っていたとはいえですね、
うん、
ようこんな山の奥まで修行に歩かれたなというような、熊も猿も行かないのところまで工房の泉地があるんですよね。
まあ、僕もう一人ね、
ええ、
あいつじゃあの人、縁の行者、あの人もよう会いますけど、ね、
あの人はすごいです、
ね。まあ、特になんかこの関西の山多い気がするんですけど ね、
まあ、あの人にあるとちょっとまあ伝説っぽいところも入ってきてね、まあ、余計またユニークだユニークですよね。で工房大さんともう一つ最近面白い人発見したのは徳一さんという人発見したんですよ。
徳一、
徳島の徳に一と書くんですけどね、
そんな人いるんですね。
この方が東北でまた大活躍したんですよね。
やっぱりその地域地域でいてはるんですね、活躍した 人が。
うん、でね、まあ、滋賀県と京都はですね、
はい、
まあ、比叡山の大将が活躍してはったと。で、まあ、これが四国のあたりになって、高野山に行ったと。で、もう一つはね、奈良仏教とか、まあ、当時その仏教いろいろあった、奈良仏教の中で非常に超秀才やったのが徳一さんの主導が嫌だったんですけども、この人は一挙にもうここにおって、でもどうにもならんということでピョーンと高飛びして関東行かれるんですよね。で関東でいろいろお寺を開設したり、コロナ問題を解決したり、水の問題とかいろいろやってるんですけどね。なんかあの辺のそのまあいわゆる空海さんと比叡山さんと、まあ、徳一さんとですね、この3つの関係中も当時同じ時代に活躍していますからね。なかなかそうと簡単にはいかんのですけど、関係しながら僕らもちょっとものを見ていくとですね、
あ、面白いかもね。
いろいろ、ほんで、まあ、これからやっぱり混迷の時代に来て、もともとやっぱり仏教精神みたいなものがやっぱりもっぺん見直されてるというのか、むしろどっちかというと縄文時代とか弥生時代のまあ日本の精神みたいなものまで見直そうという動きもありますんでね、
はいはい、
その辺もまあ我が聴者の方はちょっと興味関心を持っていただいてですね、
なるほど、
見ていただけるとユニークかなと思いますね。
この山陽道ブラブラには空海さんは出てきはるんですか？
出てきはりますよ。
あ、出てきはるんですね。
出てきはると思う。まあ、明治天皇はもうしょっちゅう出てきてはるん
ですよ。あ、まあ、この人は出てきそうですけどね。
どこまで行く人ですから。
まあ、そのあたりも楽しみにしてね。
そうですね。
まあ、今週はもしかしてもう明治さんも空海も出てこないかもしれないですけど、ね。
いや、多分もうね、行くだけだと思いますよ。
はい、今週はね、
うん。はい。まあ、そんな予告も含めましてですね。
はい、
これからその辺の時代と、ちょっと今と違うようなモラルとか、道徳とか、まあ、いわゆる規則みたいなものあるようなところまで、まあ、皆さんと一緒に行ってですね。これで良かったんかいなと、今までのこのね、という、まあそういう警告に、まあこの時代を使えばええんかいなとも思っておりますね。
はい。
はい。
それでは、この後は私、鉄平の健康レシピ、あとよっちゃんは、まあ徐々に元気になっております。
かなり良くなってまいりました。
はい。はい、鉄平の健康レシピで、つくしの佃煮でございます。淀川、大阪府は大阪市淀川、
はい、
河川敷というか、はい、堤防で取りました、
はい、
つくしをですね、ちょっとと変わった味付けをして、少し変わったつくしの佃煮を作りますので、ぜひ皆さんお聞きください。てっぺーのー
健康レシピ、
イエーイ、
はい、
でーん。さあ、というわけで私てっぺーが作ってふみおが食べる、
はい、
てっぺーの健康レシピでございます。
うん、
まあ、以前はね、よっちゃんとてっぺーでやってたんですけど、よっちゃんが今病み上がりということなんで、うん、まあ復帰まで、まあ私てっぺーが勤めております。
はいはい。
まあもう基本的にはもう代替わりみたいな感じなんですけど。
まあそういうことやね。
そうですね。まあコンセプトは簡単、安い、美味しい。
はいはい。
ということで誰でも作れる料理レシピを紹介しております。
はい。
で、今週はですね、うん、もうタイトルにもある通り、つくしの佃煮ですね。つくしを食べるということでね。
はい。
春の野草つくしをそのあたりで取ってきて、
あ、
そして調理するという、まあある意味自給自足。
ワイルドライフって。
そうですね。ね、まあ僕の目指すその自給自足をちょっと、都会で、体現してきまして、はい、まあその一部始終、まあ、作り方、
はい、
で今ふみおくんの目の前にね、
あります
並んでおりますんで、
あります、
まあ、味の感想とかを共有しますんで、
了解、
ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、
皆さんも一緒に作りましょう、
はい、
取るとこから始めましょう、
そうですね、うん、はい、でね、まあ先週にもちょっとこの JOBBB 本編でお話ししたんですけど、うんうん、2月28日の日曜日に僕は淀川の河川敷行ってつくし取ってきたんですよね、
う
ん、
大阪の大きな川です、琵琶湖に流れている川ですよね、
そうですね、淀川のね、まあ河口に向かって右側なんて、まあ右岸なんですけど、
あ、ね、
右岸、まあ駅で言うとね、西中島南方とか、
はい、
阪急の南方駅から歩いてすぐのところにある、川なんですけど。
まあ、大阪の地下鉄とか、メトロの駅もありますからね。
そうですね、はい。で、その河川敷で、まあ、28日、まあ、だから、今日が、これ11日更新なんで、まあ、大体1週間ちょっと前ぐらいに撮りまして、またね、この時期寒くて、あんまりいい尽くしがなかったんですよね。じゃあ、それやったら、まあ、1週間後撮りに行ったらどうなるかなっていうことで、3月の7日の日曜日、2011年なんですけど、取りに行きまして、
はい、
まあ、再び再挑戦して。
家族で行ったわけです
ね。いや、ね、28日は家族3人で行ったんですけど、うん、7日はね、うん、私、てっぺと、娘のゆい2人で行きまして、まあ、つぐみはちょっとお休みしてたんですけど、
はい、
はい、1週間違うだけで、こんなにつくしの大きさが違うんかという、びっくりしましてね。はい。そのですね、3月7日に収穫した淀川河川敷のつくしを使って、ふみおくんの目の前にある、つくしの佃煮を今回作りました。
うん、
はい。なんで、 普通のつくだ煮とねちょっと違うんですよ。
あ、そう。
はい。あの、よっちゃんにも以前ちょっと作ってもらってね、あの、YouTube の方では多分紹介してると思うんですけど、バンチャンネルで紹介してるんですけど、それとはまた違ったテイストのつくだ煮にしましたんで、あ、ぜひ食べてみてください。
いや、食べてるんですか。
どうぞ。
わかりました。
まずはね、ちょっと味をやっぱりね、リスナーさん気にしてると思うんで。
あ、これ箸用意してくれたわけ、ね。はい。はい。あの、小皿に入っておりましてですね、何本かこれ、10本以上ありますね。
そうですね。
はい。あの、炊きますと、このつくしが、こう、しぼむというのかね。
そうそうそう。
ちょっともやしみたいな格好になるわけですけど。そうそうそう。はい。その中の一つ、どれでもこう、適当に。おお、かなり大きいですね。
そうですね。
長さもこれ、10センチはないけど、7、8センチありますね。
はい。
で、先の方になんか歯間ブラシの先みたいなね、ものがついとって、はい、おもろいですね、この格好をじっくり見ると。
うん、
で、やっぱここの間にいろいろと、袴みたいなものがいくつかあったのは、これ綺麗に撮ってますわね。
そうですね。
あれやっぱりまずいか、貼ると。
なんか喉イガイガするんかな。
あ、そうですか、う
ん。ちょっとやったことないんでわかんないですけど。
なるほど。はい。はい、それじゃあ、この、ね、うどんのちょっとかけらみたいな、ラーメンの紐みたいなとこあるんです。それ一ついただきます。
はい、どうぞ。
はい。はい、おの、うん、これちょっと従来のつくしと違うところ、ちょっとかすかにニンニクの匂いがしますね。
そうなんですよ。
なるほど。うん、で甘さもなんかちょっとちゃうみたいな。
そうなんですよ。普通の砂糖じゃないんですよね。うん、今回使った、うんうん、また後で説明しますけど。
うん、このあれですね。あの、歯間ブラシの先のような例のあの坊主みたいなところが、
はい、
大変美味しくよく炊けれますね。
そうですね。
うん。まあこれ大量に食べるもんでもないですから本当に味わうという感じなんですけども、うん、
まあご飯とかね、
うん、
あとはお酒とかと一緒やったらいいんじゃないかなと、まあそういうちょっとコンセプトで今回作ったんです。まあ本当おつまみというかおかずですね。
うんうん、うん、あ、これでほんまにまあお酒の好きな人だったら日本酒とか。
そうそうそう。
これ抹茶と食べても美味しいかもわかりませんね。
そうですね。
うん。春の抹茶。
まあいろんなものと組み合わさるんじゃないかなと思いますね。
うん、うん。まあこういうのものを取ってきて、
うん、
姿まま煮て食べるっていう贅沢はですね。
そうそうそうそう。
これもっともっと僕らやったらいいと思いますよね。
はい。
まあもちろん店でもっと美味しいものもあるんやけども。
つくしてけどあんま売ってないですよね。
つくしのつくだ煮って、
はい、
今日もちょっと僕スーパー朝、
はい、
まあ、ペペがこういうことやることで見てきたんですけども、
うん、
今のとこ2軒ぐらい回ったんですけど僕の前だとかなかったですね、
はい、ああやっぱりね、
うん、
はい、
う
ん、やっぱり自分で取って作るもんなんですよこれは、
ねえ、まあ、そういう意味では贅沢なもんや、はい、
贅沢ですよ。
逆に言うたらまあ表になんかこれから野草料理とかね、
そうそう、
料理を子供たちが覚える入門になるかもわかりませんね。
まあ、山菜はね、
うん、
まあ、山行かんと基本取れないんですけど、
うんうんうん
う
ん、
こういうつくしとか、
うんうんうん、
まあ、よもぎとかね、
う
ん
う
ん、まあ、伸びるとか、
う
ん、ああいうのはね、うん、結構都会でも皆さんのご自宅の周りの空き地みたいなところに生えてるんですよね。
この近くは、まあ、千里中央、これ、まあ、うん、副都心で言われてるぐらい都会なんですけど。
そうですね。
もうその辺にもいっぱい生えてます。
そうですね。
うんうん、
まあ、ヨモギなんてまさに、
はい、
ヨモギの方がね、取りやすいで、てかそこら辺にいっぱいありますんで。
そうやね。
少しはね、やっぱちょっとこう、河川敷とかじゃないと生えてない時が、
うんうんうん、
日当たりとかもまあまあ大事ですね。
そうやね。
はい。ヨモギの場合はもう大抵どこでも生えてると思います。まあ、
強い草ですからね。
そうですね。だから都会で取るときは、うん、まあヨモギもそうなんですけど、犬のおしっこだけ気をつけて、はい。結構犬のおしっことかやっぱりあるんで、まあそこだけ気をつけて、まあここやったら犬来おへんな、みたいなところのやつを取った方がいいと思いますけどね。
そうやね。
はい。淀川河川敷もね、うん、あっちの川の方あるじゃないですか。
うん、
僕ら今回ね、河川敷でまあ三角形になってるじゃないですか。
ああ、この辺りはね。
てっぺんをまあ人が通れるようになってるんですけど、
うんうんうん、
その川の方の河川敷はね、
うんうん、
犬の散歩してる人が多いんで。
なるほど。
で、まあまあ、やっぱ犬がおしっこしたりする。まあ、最近の人はね、ちゃんとペットボトルで流すようにはしてるんですけど、それでもやっぱり犬がおしっこしたりしてるんで、
ね、
僕ら今回撮ったのは、その河川敷の川と反対方向の、
はいはいはい、
まあ言ったら町側の方ですよね。
うん、河川敷というか堤防やね。
堤防ですね。町の方の堤防ですね。
町側の方がまだ、はい、犬しっこからは免れてるやろ
という
予想でやったという、
はい、
うん、まあ、あっという間にこれ3分の1ぐらい食べてしもたんですけど、
うん、
まあよく食べられるというのがうまいというのが癖になる味
やね、まあ、ちょっとこう苦味があって、
うん、
でジューシーで、
うんうんうん、
で今回使った、
うん、
あのガーリックというか、うん、ニンニクですね。
これが意外とまあ、はい、なんかあのちょっと面白い野草料理というか、
そうそう、
ちょこっとこれ入れると、これ多くなるとまだいかんかも
そうです。もうちょっとね、だからね、うん、あの、うん、ピリッとさせても面白かったかなと思ったんですよ、うん、その七味とか入れてね。
なるほどなるほど。
それもあと、まあこういう人はいないかもしれないですけど、あのうなぎとかに使う、
なるほど、
あの何でしたっけあれ、
あ、山椒。
山椒とか入れても美味しいかなとか思いましたね。
うんうん、あの意外やったのは、
はい、
まあ、これ上手に炊いてるんか、あるいは炊き方がおもろいんか知らんけど、
うん、
まあ、つくしが非常に、茎がもう細なってんだよね、
うん。
で、味が染み込んでるんですけど、その分だけこの坊主みたいなところに、うん、
はい、一番てっぺんのところ、
ね、うん。これが今回は美味しいなと思いましたね。
ああ、そうですか。
以前これがちょっとなんとなしに味気がなかったっていうのか、
はいはいはい、
ちょっとまあ苦味がちょっときつすぎたりしたんですけども。
まあそこら辺のね、うん、その原因というか理由っていろいろちょっと考えてたんですけど、うんうんうんうん、今回だから、取ったのが3月7日で、うん、まあ比較的早かったんですよね。ああ、うん、で、尽くしてまあ基本的に3月の後半ぐらいなんですよ。ああ、春分の日ぐらいっていうんですか。ああ、21日前後ぐらいが、うんうんうん、まあ一番取り時というか、まあちょっと21日遅すぎるから、まあ14日とか、だからこの放送がね、11日更新なんで、配信なんで、だからまあ言うたら、あの、その、この週の日曜日とか土曜日、だから14日が日曜日なんですけど、うんうんうん、その13、14ぐらいがまあ取り時かなっていうぐらいですね、うんうんうん、ちょっとまあだから7日はまだ早くて、
うん、
多分あの新しいというか、
なるほど、
若いつくしなんですよね。
だから茎がこんな細くなって、
そうそうそう、
で坊主のところも、うん、まだ苦味ができらん、そうそうそう、出てきらんというのか、
あんまりねあれがなかったんですよ。あの花粉があんま飛ばなかったですね。もう14日ぐらいになると、もうつくしポンポンでやったらパーッと花粉が飛ぶぐらい、
なるほど、
そのてっぺんから出てくるんですけど、
飛ぶ前の
つ
ぼみのような状態の上の部分ですよね。
だから若手ですね。
なるほど、はいはい、皆さんもそういう意味で言いますと、割と急いで、
うん、
まあいろいろ地域はあると思いますけども、
そうそうそうそう、まあ大阪ではね、
大阪の人は、
大阪の市内
とかね、
は
い、まあ石川とかいろいろおもろい川がいっぱいありますけども
、大和川とかもしかしたらあるかもしれない
ですね。ああ、それもあの辺りがいっぱいあるでしょう。
はい。
はい、そういうところで、まあ、早速、あの、今週日曜日でも、
そうですね。
家族で住みに帰って、
ぜひ行ってください。
あの、この春の、この苦味をですね、
はい、
子供の時から教えておきますとね、はい、子供の時の味って本当に人生決まりますからね。
そうですね。
あの、まあ、その時に、ニンニク入りとか、そんなのもいろいろやってみはって、
そうそうそう。
素朴なのから始まって、調味料が詰まってるのもおもろいかもしれませんね。
じゃあ、早速ですが、
春の味ですね、
作っていきましょうか。
はいはい、
まず、あの、材料なんですけど、まあもちろんこのつくし言います。
はいはい、
つくしはね、しっかりと袴は取ってくださいね。
はいはい、
まあ、袴はまた後で言います、
はいはい。
で、調味料なんですけど、うんうん、まず一つね、ホタテの貝柱の粉。
なるほど。
ホタテの貝柱の粉、これ別に、ホタテの貝柱じゃなくて、まあまあ、いわゆるその旨味成分のある、だしの素みたいなやつでいいと思いますけど、
はい、
まあその粉を小さじ1杯使いました、
はいはい。はいはい。
で、次の調味料がまあちょっと面白いんですけど、前回、うん、前々回ぐらいかな、紹介しました、文旦のピールね。
うんうん、
文旦のピール、リスナーさんからいただいた高知さんの文旦で作った、まあ、砂糖漬けなんですけど、
ね、
その分担のピール、皮、
う
ん、皮の部分ですけど、うん、今回は3枚使いました、
うん、なるほど、
はい、これ砂糖の代わりです。
割と細く切った皮が、
そうですね、
砂糖まぶしになって、まあ、ピールになってるってことですね、
はい、それを3枚使いました。で、醤油小さじ1杯で、酒小さじ1杯
なんと。
で、次も味の決め手の2つなんですけど、ごま油小さじ1杯と、あとは揚げニンニク。フライドガーリックって言うんですかね。揚げたニンニクですね。これをまあ3枚ぐらい使ったから、2、3枚使いました。うんうん、はい。まあ以上が材料でございます。ま
あこのあたりのそのね、使い方が面白いですね。
そうですね。
大陸的というかね。
そうですね。でですね、つくしなんですけど、うんうん、その、まあさっきちょっと言いましたけど、まあ今回ちょっと若いつくしだったんですけど、つくしを取るときの、まあ注意点っていくつかありまして、まあ一つは、つくし取るときね、つくしは売ってないじゃないですか、うん、まず取るときから始めないとダメなんで、どうやって取ったんかなっていう話なんですけど、一つはまあその犬のおしっこがかかってないようなところのつくしを取るっていうことと、でもう一個はですね、その根っこの部分は、あんまり食べれないんで、あんまり下まで取るんじゃなくて、根っこ残して、まあ、地上から1センチぐらいのところで切った方が、
うん、
食べやすいと思います。
取りやすい食べ方で、取りやすい取り方でいいわけね。
そう
です
ね。そうですね。だから根っこまではやらんでも、根っこ結局もう捨てるんで、根っこまでは取らんでください。あともう一個、まあ、強いて言うなら、あんまり小さいのは取らん方がいいですね。次の人のためにも置いといた方がいいと思うんで、今回もこれ3月7日に取ったつくしなんですけど、うん、もっといっぱい取れたんですよね、僕はね。ただ、その14日に取るような人も多分いるやろからっていうことで、まあちょっと自重して、 はい、まあ、昼の1時ぐらいまででも撮るのやめました。
なんかこれがね、やめられないんやね。
そう
です。こんだけ容器取って食べられへんなと思うけど、やっぱりね、こういう広いもんとか鳥もんとかね。
そうそうそう。
いちごの、まあ、なんちゅうか。
あるね。
あるし、栗取りに行ったりしてね、はい、もう、いっぱいになるまでもう、夢中になって取る、どんぐりみたいなもの拾う人があってね。
そう。いや、で、あとね、もう一個ね、なんで僕がその取る量を制限したかっていうと、この後に行う下処理がね、めっちゃ大変なんですよ。
そう
ですね。特にこれから袴取りっていう、その、つくしの茎の部分に、はい、まあ、1センチ間隔ぐらいで、袴っていうか、なんか、このペラペラっとしたやつがね。
なんかミニスカート逆にしたみたいな、
ね。そうそうそう。あれがね、いっぱいついてるんですけど、あれをね、もう手作業で取らんとダメで、で、僕ちょっとこの今、右手の親指、ものすごく黒くなってるでしょ、
親指
人差し指とかね。
黒いですね。
これ全部ね、袴取って、支部がついて、これ取れないんですよ。
まあ、アクがつくんや、ね。
そうなんですよ。これ石鹸で洗っても全然取れないから、まあ、日数たたんとこれ綺麗にならないんですけど、それぐらいですね、つくしの袴取るのめっちゃ大変なんで、つくしを取りすぎると、採集しすぎると、その袴を取る時間がめちゃくちゃかかって、今回でもね、僕、現地で、基本的にはね、できたら現地で袴取った方がいいんですよ。
まあ、ユイなんかね、手の先が小さいから、うまいこと取れるかもしれない、ね。
そうなんですよ。で、なんでまあ現地で取った方がいいかっていうと、家帰ってめんどくさいからなんですけど、今回ね、やっぱりその現地で袴を取れる量じゃなくてもっと多かったんで、うん、家帰ってからも袴取ったんですけど、現地で袴をちょっと取ったにもかかわらず、家帰ってから1時間以上かかりましたから、だから、まああんまり取りすぎて、で、問題はそこの袴を取る時間もかかるっていうことなんで、まあ、そこを考えて、まあ、ちょっと今回は自重したということですよね。
まあ、そんな大量のおかずにするもんでもないしね、これ。
そうですね。多分、グラムで言うと、100グラムちょっとかな、うん、おそらく。
少なかったな。
うん、その、袴を取る前の重さで多分120、30グラムぐらいしか今回取ってないです。3年前に取った時はね、800グラムも取ってしまって。
まあ、みんな分けてもらったもんね、我々も、ね。
で、その時の苦い経験から、まあ、今回、まあ、それぐらいの量に収めたということですね。
まあ、これぐらいがいいかもね、春のちょこっとした香りやからね。
そうですね。で、袴を取って、で、これ、袴の取り方もね、実はちょっと結構いろいろあるんですよね。まあ、ちょっと簡単に言いますけど、まあ、取り方って多分 2パターンあると思うんですよ。この胴体にぐるっと回す感じで袴を取るか、袴をなんかこう、縦にこう、裂くか。
なるほど。
で、これ、どっちが文雄くんいいと思いますか？
僕はやっぱり胴体をぐるっとした方がいいと思
う。そうでしょ。普通そう思うでしょ。けど、それをすると、茎がね、折れてしまうんですよ。茎がすごい折れやすいんで、つくしの袴は、縦に裂いてください。とろける、裂けるチーズって知ってるかな？まあ、文雄くん多分知らんと思うけど、そんなんがあって、まあ、お酒のおつまみとかそういうことあるやつなんですけど、あれも縦にこう裂くんですよ、ね。裂けるチーズみたいな感じで、袴を取っていった方が、茎が折れにくいんですよ。回すとね、ものすごく折れやすくなるんで、
まあ、
それも、
ね、
そうですね、今回僕、ほぼ全部自分でやったんで、初めて分かったところですよね。はい。袴は縦先で、はい。
取ってからが大変やん、
そうですね、切り取って、うん。いや、というか、やっぱり綺麗に茎があった方が、つくしらしいでしょ。
う
ん、
そうや
の。上の坊主だけやとなんかよう分からへんので、うん、はい。坊主と茎が、やっぱ一体になってつくしかなと。
なんか坊主だけとちょっとね、小さいたわしみたいな。
思うんで、はい。なんで、まあ、できるだけ茎も綺麗な状態でね、
はい、はい。
はい。その袴を取ってあげてください。
まあ、全体が食べられるような方が、つくし、春らしい。
はい、で、袴を取って、うん、で、取った、つくしはですね、あと袴を取ったつくしは、水を張ったボウルにちょっとこう入れていってね、うん、まあ、軽くこう、ちょっとアク抜きみたいな感じをしておきます。
はい、
で、袴が全部取れましたらですね、うん、今度はちょっと軽くつくしを水洗いしまして、ざ、う、る、ん、にあげて水切りをして、
うん、
あ、で、ちょっとさっき材料のところ1個忘れてたんですけど、うん、重曹小さじ1杯加えてください。材料のところにね。で、なんでかっていうと、これからですね、重曹をお湯でこう、バーッと溶かしてですね、茹でます。
うん、
つくしを茹でます。
なるほど。
まあ、2、3分、3、4分ぐらいかな。
お、
徐々にね、つくしの茎とか、その頭の部分の色がね、うん、なんか赤色になったりとか、うん、緑色になったりとか、これね、面白いのがね、つくしによって、色変わるやつもあるし、変わらへんやつもあるんですよ、その茹でたら。あれの違いがちょっとよくわからないんですけど、まあ、ものによっては頭の方が緑色になったりとか、もしくは茎が、これちょっと赤くなってると思うんですけど。
全体にこれを、なんかピンクっていうか、薄紫、
はい。そういう色がね、全く変わらないやつもあって、まあ、それは 何が違うか、まあ、専門家じゃないんでわからないんですけど、まあ、そんな感じでですね、重曹を溶かしたお湯で、 つくしをですね、つくしの、まあ、つくしを湯がいて、これ、多分、アク取りやと思うんですよ。うんうん、アクを取って、
まあ、重曹と聞いたら、アクになる。
そうですね、苦味取りというか、うん、はい。で、まあ、3、4分ぐらい煮込ん、あ
の割と軽いんやね。
そうですね、あの、湯がいたらですね、うん、あの、またザルにあげて、水切りをしまして、で、今度ですね、またしっかりと水を入れたボウルの中に、その湯がいたつくだ、あの、つくしを入れまして、まあ、2、3時間、3、4時間ぐらいね、あの、つけといてください。
寝かすってこと
で、最後の、まあ、アクというか、花粉とかもいっぱいありますんで、そういうのを抜く作業ですね。
結構ありますね。
はい。そういうまあ、野草なんでね。うん、でもそうそう、外にあるやつなんで。
野菜やないから、
ね。そうですね。栽培もんじゃないんで、やっぱ汚れとかもいっぱいついてますから、うん、まあ、そういうのを、この工程で取ってください。うん、はい。で、あ、まあ、できましたらですね、2、3時間経ちましたらですね、うん、またザルにあげて水切りして、うん、で、ここから調味料で、うん、まあ、佃煮風に煮込むと、うん、先ほど言いましたホタテの貝柱の粉と文旦ピールで醤油、うん、酒、うん、まあ、これを鍋の中で調合しまして、うん、溶かしまして、うん、でそこにつくしを入れて、うん、で火つけて、うん、で煮込みます。
なんでニンニクもちょっと
入れて、ね、いやニンニクまで入れないです。グツグツグツと煮込んで、でつくしに味が染みたら最後ごま油小さじ1杯と揚げた油で揚げたニンニクを入れて、でまあ、人に立ちしたら終わりということでございます。はい、
なんとなんと。まあ、その結果、今、結構楽しく今、食べさせてもらいましたけども。
僕もちょっと、
せっかくね。ちょっと よく食べ過ぎたかもわかりませんけどね。
はい、いただきます。
まあ、まあ、残ってますね。
うん。
なかなかね。
おいしい。
まあまあ、あの、デリケートなもんですよ、皆さん。
うん。
そんなにその、ガバッと食べられるもんでもないし、漬物みたいな食べるもんでもないしね。うん、もう、まあ、春の、なんかこう、ほんと、ちょっとした、クッとこう、スピリットみたいなもんね。
なんかね、薬なんですよね、結局、こんなんでね。
うん、まあ、そう
ですね。体の、
多分。うん、うん、うん。まあ、飲んで、それこそ体内時計やないけど、なんかそんなとこで春やな、っていうのは感じられる部分があるかもしれませんね。ね、
はい。
まあ、そういうのは子供からやっておきますと、子供はやっぱり自然というものって言ってるので。は
い、うん、いや、まあ、そんな難しい話じゃなくて、
うん、いや、まあ、そうもありますよ。
要するにもう、あの、3月になったら、うん、まあ、家族みんなでとか、友達とかで、うん、あの、野原行って、つくし取って、まあ、食べようやっていうような、
うん、
まあ、僕はなんかそういう軽い気持ちでやってるんで、まあ、皆さんもよかったらまた、あの、まだ3月、時間あるんで、うん、ぜひ、つくしの佃煮。まあ、特に今回の作り方やとですね、うん、あの、いつものような、なんかこう、やわい佃煮よりも、やっぱりニンニクあったりとかごま油あったりするんで、あとはやっぱり分担ピール使ったっていうのもね、うんうん、あのちょっと多分どっかにあの柑橘特有のあのこうちょっとピなんか酸っぱさが多分入ってると思うんでね、だ、うんうん、からそこもまあいつものあの作られたら違う感じかなと。
毎種の隠し味かもしれない。
そうですね。ね、で今回のレシピはね、うん、まあ一応 YouTube の晩飯チャンネルでも。公開すると思います。はい、公開すると思うんですけど、もしかしたらその佃煮のシーンはね、ちょっと撮れてないんで、あの佃煮のシーンはもう僕の声だけでいくかもしれないんですけど、まあそのどうやって、うん、あのつくしを取ったかとかね、うん、でつくしのその袴の先、うん、縦先がいいって言ったんですけど、うん、そのあたりは詳しく動画で紹介しますんで、
まあ各々家でね、先方開、はい、あの開発しちゃったらいいじゃないですかね。
そうですね。
その家の味があるでしょうから。
はい。なんで、でまたこれからね、よもぎが出たりとかしますんで、はい、よもぎの団子とかね、
いやいや、
よもぎ餅っていうのがね、代表的な。
これね、はい、先ほど、あの、つくしを求めてスーパーに行くのもあってなかったんで、
はい、
なんか春の匂いがするもんないかいなと思って、今度はパン屋さんやぽっと入ったらね、
はい、
なんとこんな おもろいよもぎパンがあったんですよ。よもぎあんパン。
面白いですね。
ちょっと触ってみ
て。なんか長野のあの、おやきみたい。うわ、柔らか。
いや、ちょっとそれ食べてみたらどうやろう。
あ、いただきます。
せっかくのごまもちゃんと上にちょっとまぶして
るし。写真撮っておきます、ね、
は
い、写真1枚、はい、
それでも広島の高木ベーカリーのパンやと思うんですが、このパン僕好きやからね、
いただきます、
はい、お
うん、
ね、あんも美味しいでしょ、
あ、めっちゃ美味しいこれ、
うんうん、あの、まあ、そんなにね、あの100件ぐらいではなかった、もうちょっと高かったんやけども、わあ、粘りもあるし、これしっかりしたパンやね、さすが美味しいね、これは
よもぎの、
うん、もっと来ますね、
かすかなというか、
もっとい
いですね、これ。
パンパンとね、よもぎの味が、うん。粘りが、これどうしてパンの生地にこんなに粘っとしてもできるんだろうね。
うまいですね、やっぱ作り方はね。はい。
春のこれも味ですね。
そうですね。はい。はい、というわけで、今週はですね、うん、春のつくしで佃煮を作りました、うん。ぜひ皆さんも春の野草の味を体感してください。それでは引き続きこの後のコーナーもお楽しみください。さあ、この後は、ふみおくんの29年前の、山陽道ボラボラのリメイクでございます。超熟山陽道ボラボラの1、新大阪出発、いざ山口下関へ、新幹線の旅をお楽しみください。 長熟山陽道ブラブラの1、新大阪出発、いざ、山口、下関へ。さあ、というわけで、ふみおくんが、
はいはい、
約20年ぐらい前、もっと前かな。
29年って
感じですね。29年前ですね。
私の53歳の時の旅記録なんですよ、
はい。だいぶ前なんですけど。
だいぶ前ですね。
はい、1992年の11月20日にスタートして、
はい、
で、まあ、あれ何年ぐらい続いたんですかこの企画は。
これ何年、3年か4年続いたんちゃいますかね。
そうなんですか。
はい、あの先はまだ調べてませんけど、もあったかというのは。
はい、はい、あの山口県の下関から、また、京都の方に。
そうですね。はい、最終的には、まあ、京都の三条大橋まで行ったんですよね。は
い、で、それをあの実際に歩いて、
はい、
山口から京都まで行くっていうのをですね、あの、29年前にスタートしまして、はい、その資料がいっぱい出てきましたんで、
はい、
まあ、せっかくやからこの時期ね、あの、あんまり外にも行けないし、
そういうこともありますね。
みんな家でもんもんとしてる中ですね、まあ、その、約30年前の記憶を掘り起こそうやということで、まあ、最近ね、あの、インターネットというものが出て、で、Google の地図でですね、まあ、現地の、まあ、直近の様子なんかも見れるんで。
ね、見れる人は見れません。僕みたいに、そういう技術ないもんはね。
まあ、皆さんね、インターネットでこのラジオを聞いてある方は、
ね、
基本的には多分 Google は使えると思うんで、
ね、
僕らもその Google を見ながら、
はい、
で、皆さんも Google を見ながら、うん、あ、その30年前と今の違いとかをね、うん、ちょっと発見しながらも、まあ、その30年間で何があったのかっていうことをね、ちょっと想像しながら、まあ、架空の旅みたいなこと
を
していこうかなと思ってま す、
ね。はい。なんか本当に火星行くみたいな感じもありますしね、一部。うん、なんか宇宙外の旅みたいなとこもありますわね。
はい。なんでまあ、はい、ちょっと、その、不定期なね、このボラボラになるかもしれないんですけど、
はい、はい。
ふみおくんのまとめが終わり次第、
はいはい。
発表していくということで、はいはい、まあ今回は一応、新大阪駅出発で山口下関ぐらいまでは、
まあそれはいかんとね、はい、
話せるんじゃないかということで、はい、まあ、今回収録しました。
はい。
じゃあ、ふみおくん行きましょうか。
はい、はい。あの、500キロの旅でございますので、はい、まあ、ぼちぼち行きたいと思っております。
よろしくお願いします。
皆さん、頭を切り替えていただきましてですね、
はい。
1990年の11月20日の金曜日でございますね。
はい。
で、私は53歳、今から29年前ということなんですけども、
はい。
この金曜日の15時01分34秒、
はい。
まあ、この辺僕の、まあ、神経質な生活っていうんですが、まあ、妙にこだわりがあるわけですよね。
そうですね。
に、新大阪駅のね、22番ホームから出れます。
あ、なるほど。22番ホームですね。
はい、22番ホーム出ましてね。
はい。
で、突然、これ、ここへ出るはずやったんですけども、出発するはずやったんです、はい、アナウンスがありましてね。
はい。
大雨洪水警報が、九州、静岡と掛川の間にあったと。
ほうほうほう。
大雨が、ものすごい雨が降ってると今。
あ、
そんなんで、停電事故が発生いたしましたと。
ああ。
最初からまた何やおかしなかな、雲行きやなと思ってたんですけどね。
はい。
で、列車がまあ混乱しておりますので、
はい、
今日は、まあ、いろんなことがあるかもしれませんというようなことがあったんです。あ、なるほど。で、光15号というね、
はい。
これに乗るつもりやったんですよ。
はい。
僕らはね、
はい、
でこれ15時2分発なんですけど全然来ませんだよね。
あ、本当ですね。
あとで見たらこれが2時間ぐらい向こうで停車したしとったらしいんですけど、
静岡の方で、
静岡の方で、まあ、そんなのしゃあないですわね、
はいはい、
ただ大阪の方も新大阪もこの日のこと覚えてある人は誰もないと思いますけども、
29年前ですか、
冗談言ってますけどね、
はい、
ホームのところで雨が飛び込んでくるくらいのですね、大雨やったと言いますから、
なるほど、
おそらく日本列島の半分ぐらいがこれ雨に覆われとったかと。
だから台風は来てたんでしょ？
かもわかりません ね。いや、それ台風のことはちょっと書いてないかわかりません。
あ、そうか、はい、11月やから、そうか、台風じゃないかもしれ
ない。かもしれませんね。うん、まあ、そんなんですよね。でね、まあ、これは乗らなあかんなということで来たもんに乗ったんですよね。
ああ。
まあ、この辺も僕はもうディレクターの指示で従っとったわけなんですよ、
ね。それもディレクターが全部やってくれたわけですね。
まあ、ね、あの、M さんという大変有能なディレクターさんやった
りして。いや、ほんまにね、やっぱあの人らがおらんと、ふみおくんの取材成り立たないですから、ね。
いや、もう全然、僕カメラとね、喋り屋みたいなもんですよね。はい、その機械みたいなもん人間が連れて行っても、そこにボンと置いてもらいますとね、
はい、
その辺の様子はまあ口で喋って写真をほっといても撮りすぎるという、撮りすぎて今こんな容器あるんですけど何千枚ってこれありますもん、
ね、だからまあ皆さんがそれぞれの役目を果たして、
はい、そうですね、
まあ、このごめんやつが成り立ってたと、
まあ、まあ長所さんの力でね、はい、我々はまあこう僕だからまあカメラ機械、歩くカメラっていうんですか、歩く録音機というかそんな感じやったんですよ、ね、
じゃあ、まあ、まあ29年後にちょっと息子から感謝申し上げます、皆さん、ありがとうございました。
そうですね、本当に皆さんお世話になります。
本当にそうですよ。
いや、本当は、あなた方のおかげで、今日ね、こんな放送もできてるわけですからね。
はい、
まあ、本当にありがとうございました。
はい、
で、まあ、そのホームの中でですね、
うん、
これ、来ましたわ、電車が。
ああ、よかった。
それでも、
はい、
で15時21分発新大阪の電車なんですけども、
はい、
これが乗るのがですね光15号の15時2分やったんですけども、
はいはいはい、
ややこしいこと言いますけどね、
はいはい、
これが、ね、小玉の165号というやったんです。
あ、小玉になったんですか。
もう光が来ないんですね、届かないんですよ、雨で。
あ、なるほどね。
で小玉ならまであーって読んだら届くという、まあ、冗談言うたらありません、はい、小玉165号の博多行き中に乗ったんですよね。
いいですね、博多ね。
でこのね小玉 の, あのアナウンサーさんによりますと15分遅れてたと。これは比較的小玉の方がまあ正確にこういう時は動くんでしょうね。
そうですね、
まあ、その辺の様子は分かりません、うん、で宮崎さんという運転手さんやったんですよね。僕見に行ったんですけど
宮崎さんもうさすがに引退されてるかな。
どうでしょうね、29年前いくつぐらい、ね、お顔を見なかった、名前を見たんですけどね、
まあ、20歳やとしても、
はい、
もう今49歳。
そうですね、20ではねちょっと無理かも分かりません ね、 まだね。ほんでね、あの大坪さんという方と、
はいはい、
宮武さんという方と山本さんっていうのが車掌さんでした。
車掌さんそんないるんですね。
3人いてはりました、
ね、長いですかね新幹線
は、
ね、
まあそうですね、あの僕いち確かめましてですね、はい、挨拶したから覚えてますけども、
嫌な客やな、まあ、
乗客やったよなと思って、
まあ、まあたまにおるわなこんなやつ、
要注意ということですよ ね、
すよね、
まあ、はい、まあそうしといた方がいいんですって、助けてもらえますからね。
あ、そうなんですね、
うんうん、
そんなもんなんですか。
それでね、あの1号車、これ先ほど言いましたね、はい、小玉の
165号
でしたね。これの1号車の自由席でした。
お、
はい、これ 8A というね、
はい、
席でしたね。もうだから、あの指定席がもう消えてもわけですよね。本当はもうビャーっと行ってもらうつもりが各駅停車になったわけですから。で自由席に乗って 8A と。で3人掛けの席でですね、
これ A ってことは窓際ですね。
窓際ですね。僕はね、まあ多分みんな譲ってくれたんだと思いますね。そうですね。で3人掛けの席でね、はい、後ろ向けでしたね、進行方向に対してね。僕これあんまり好きくないんですよ、前向きに乗りたいんですけど、
そ
ん
な、まあ、大体そうでしょうね。別に文雄君だけじゃないではないですよ、そういうのは。
そうですか。
いや大体そうですよ、みんな進行方向向かって行きたいですよ。
なるほどね。まあこの当時は進行方向に向かって座席が動かなかったのか分かりませんね。
あ、どうなんでしょうかね。
固定座席やった
んだね。まあ、それこそ小玉とか光とかの車両によってもね、変わったかもしれないですね。
まあ、この辺はまたね、
あ、鉄の方に。
鉄の方がたくさんおられますから、
はい、教えてくださ い、
たいなと。要は、後ろ向きでザーッと出発したわけですよね。はい、で、それで、16時20分に岡山へ着きました。
はいはい。
はい、で、それでね、なんかこの、165号の博多行きというこの電車をですね、はい、光15号が追い抜いていきましたわ、ここで。
え、
停車もせんとシャーって行きました
。じゃあ、ふみやくんそっち乗ったらよかったんじゃん。
止まり乗れなかったんですよ。だから、岡山しか止まらなかった。
あ、じゃなくて、新大阪で待ってて。
まあ、それもそうでしたね。それはディレクターの責任です。
あ、そこはディレクターの責任。
僕はもう、あの、メカニックみたいな、
なるほど、ね、
言われとる。
岡山駅でも追い抜かれた、本来乗るべき。
が追い抜いていきましたですね。で、雨が岡山で止みました。
ああ。
この辺で止んだんですよね。で、室内気温がね、なんとね、これまた、これも真面目に測ってますね。
はい。
28.3 度とか言ってます。
結構暑いですよね。
暑いですね。これ、はい、クーラーどうしてたんでしょうね。
僕のあれかな？
ね
え。腕時計の、
多分腕時計から、いや、ひょっとしたら当時はまだね、温度計持って歩いてたかもわかりませんね。まあ、28.3 度ということになっております。ほんで、これ、この電車がまたここで岡山で遅れましてですね、
はい、
これね、21分遅れで、
はい、
で、それで、これも東海地方大雨のためというアナウンサーがありまして、上に乗ってですね、これね、あの、またここがね、急にまた雨が降り出したんですよ。あの、これ、不連続線とか、寒冷前線がわかりませんね。気象のことは分かりませんが、16時34分雨になりまして、23.3 度に下がった、急に。なんかあります、寒冷前線でしょうね、これ ね、あったんでしょうね。
まあ、ちょうどいい、過ごしやすい気温ですよね。
まあそうですね。それでまあ、遅れながらも行きまして、
はい、
広島へ着きます。まあ、こんなん全部ね、この辺の駅なんかすぐあの出発の駅だったんですけども、
はい、
雨のおかげでいろんなことができました。
うん、
17時08分31秒に広島へ着きまして、ほとんどここで お客さん降りはりました。この列車からはね。
なるほど。
それでね、あの、久方ぶりの広島。
落ち着いて喋ろ。
久しぶりの広島とか言ってますね。何でかひんやりしてると書いてますけども。
やっぱ寒かったんですね。
はい、ね、寒いぞと書いてますね。これ急にね、これ不思議ですね。23.3 度ので寒かったでしょ、
はい、
これがもっと寒くなったんですよ、
はい、
13.6 度になってます。
それほんまですかそれ。
ほんまですよ。
それ室内じゃなくて外気温ちゃいますか、
うん、いや、これは 13.6 度で外気温ですよ。
ですよね。
もちろんそうですよ。うん、で寒いとか言ってましてね、はい、広島の駅でホットコーヒーを買ってますわ。
ああ、はい。ということは結構、こだまも止まってたってことなんかな、
ね、
広島の駅で。
うん、その辺全体を見通さんと僕もう、部分的なことしかし
なかった。駅で買ったというか、室内、車内の自販機で買ったんちゃいます？
いや、多分これね、駅
で。駅か降りてますか。
降りてますね。ほんで、それで、皆さんがジャンパーとかオーバーを着る人がね、あったと書いてますから、まあ、11月ですから持ってあったのかも分かりませんし、かもしれないですね、まあ、これが正常かも分かりませんね。まあ、他もいろいろ細かいこと書いたんですけども、
はいはい、
臨時電車がつくと書いてますね。光65号という。
もう
大混乱してますね、これ。もう臨時が出たり遅れたり、こだまがなんかちょっと途中でなくなったりね。で、次、こだま377号って乗ってるんですよ。
あ、だから一回ここで降りたんだな。
降りたんだ。
広島で一回降りたんだね。
降りたんですよね。
あ、
うん。何でか降りたんですよね。
だからそれ結局あれじゃん、その、こだま165はなんかの感じでダメやったんでしょうね。
それもディレクターしか知りません
で
し
たね。で、次乗ったら何でした？こだまの。
こだまの377号に乗りました。
377
号、ね。
はい、
はい、はい。で、それで、これ確定ですよ、これはね。
ああ、こだまは基本確定。
そうですね、そうですね、
はい。
で、これで広島、このね、広島の駅で見たんでしょうかね。はい、面白いこと書いてます。駅の広告これが書いてあるんやね、
はいはい。
徳山大学の広告が出てたんですよ。
特大ですね、いわゆる。
ですね、
はい、
バランス感覚が大切と書いてました。大学の広告としても面白いような、ま
あ、当時はなんかそんなんが流行ってたんかもしれないですね。
うん、その下地言葉みたいなのがあったんですね。
はい、バランスね。
はい。で、これは377号の車中の人になりましてですね。
はい、
で、それでここでアナウンサーがありました。17時39分に、光51号は、現在、新富士駅に止まっておりますと。
静岡ですよね。おそらくね。
そうですね、はい。大幅な遅れが見込まれますと、こんなことまで言ってました。
あ、
うん、なんでこんなこと言うたんかね、まあ、わかりません。
うん、
で、まあ、こんなんで、まあ、まだ乗ってなかったです。これずっと、車外のホームのアナウンス。
ああ、ホームですね。うん、
でね、はいはい、17時42分乗り込みましたですね。
42分。2分ね。
はい。これに377号の小玉に乗り込んだんですよね。
はい、はいはい。
で、これ、旧車両で、ちょっと古い車両やと書いてますけどね。鼻のひょっとしたら短いやつかもわかりませんね。
そうなんですかね。
はい、8E と書いてますね、
これ。8E ね。
はいはい。
はい、
で、これがね、
8E?
8の E と書いてます。
あ、ということは、反対側の窓ガラスの席かな、
うん、そうかもわかりませんね。でね、もう、これ入ってきた途端に、たちまち満員になってですね。
これ、
まあ、自由席やと思いますよね、これも当然。もうみんな行きたいとこは行けんかったり、帰りたい人は帰ったりしてですね。
なるほど。
もう満員になって、
ね。いや、もうその気持ちよ、わかりますわ、ほんま。しかもこれ金曜日でしょ？
そう
そう、もうね、言うたら土曜日、日曜日、まあ、この時、週休2日制かわからないですけど、
はいはい、
まあ、それ楽しい週末、ね、みんな、早く帰りたいのにっていう。いう方も多分いっぱいいたと思いますわ。
そうですよ。まあ、当時通勤電車並みに混雑、いわゆる自由席の電車がありましたからね。
うんうんうん、
まあ、そういう状態になったんでしょうね。
そうでしょうね。
でもう立ち席が出て暑い、今度暑くなってくるわけですよね。
だんだんね。
もうね、それでまあそんなんがあって、
はい、
17時51分に広島を出ました。
はい、
何を言うとるっていう感じやけど、
ね。なんか松本清張みたいな感じになってきましたね。
そうですね。
いいですね。
はい。
サスペンスでもないんですけど。もうね、
はい、
そうですよね、11月ですからね。
で、はい、であまりにも満員でですね、
はい、
部屋の中の空気悪かったか知らんけども、
うんうん、
赤ちゃんのね、泣き声がしてきて、僕は気になって、それがね、まあ、どこでこんにやろうか、できたら、まあ、自分座ってるから変わったらなかんねやけども、そう、変わるのもできへんわ、動きができないんですよね。
そんなに混んでたんですか、
本当に、
そうね。なんか帰省ラッシュの時みたいなね。はい、
ただね、びっくりしましたもん。
びっくりしましたか。
混んで、
はい、
まあ、僕、ボイを例えに使うのがオイルサーチの缶詰を言うんですけどね、
うん、
あれぐらいもう、びっちり混んでるんですよ、列車の中人だらけでね。
もうすごい。
その中を。これは僕はプロ意識だと思いましたね。
はい、
車内販売のね、ゴーカードがね、来るんですよ。で、廊下で待っときゃええのにね。もう、それは戦車みたいなもんですよ。天安門事件の戦車みたいな。ドキャーと来ておりまして、
はい、
こと言う、わかります
か、いや、わかりますよ、わかります、はい。想像できますよ。
はいはい。で、これで、どんどんどんどんと歩いていかれましたね。
それみんなさん、お客さん避ける暇あったんかな。
だからお客さんは座席と座席の間に入ってくるわけですよ、もう。車内の通さないかんから。
なるほど、なるほど。
誰で売れるんか、まあ、売れてたような気もしますね、やっぱり。なんかそういう泣いてる赤ちゃんなんかもおりましたからね。
文雄君たちは買わなかった。
僕は もうとてもそう買う気になれなかったです
よ。なるほどね。
ただ漫然と僕はあのファイトというんか、
はいはい、
女の人のあのパワーというんですかね、
女性やったんですね、
とことんやるというね、あの知らない販売精神でもう感動いたしましたですね。
あ、すごいですねそれは、
はい
はいはい、
でそれで18時58分に新下関駅へ着の予定やということで、
はい、
ここでまた運転手さんが吉田さんというか運転手さんやったんですね。
あ、宮崎さんから吉田さんに、
変わりました。
あ、そうか、車両が変わったからね、は
い、そうですね、はい、車掌さんが田代さんというのは山崎さんでしたね。
なるほどね。
まあこの放送聞いてありましたらね、あの時あんな変な乗客おったって思い出していただければありがたいと思います。
ね、
はい。そしてなんか、はい、あの、あの中国っていうか山陽新幹線というの妙にトンネルが多いでしょ。
はい、多いですね。
ね、あのトンネルの入った時にドーンって音がしてね。
へ、
これなんでか分かりませんけども、はい、少々ショックがあったと書いてますね。
ああ、なんでしょうかね。
はい。まあそんなことがあって、
気圧の関係か
な、事故じゃなかったんでしょうね。
うんうん、
そのままずっと行きまして、
はい、
やっと19時3分に新下の席へ着きました。
だいぶ遅いですね。
えらいことですよ。
4時間2分。
はい。まあそんなぐらいかかってるでしょうね。
あの、今、Google で調べたら、
はい、
だいたい今やったらね、2時間20何分ぐらいで着くんですよ。
そうですか。
この新下の席まで。
はいはいはい、はい。
だからそういう意味で、なんか3時間ぐらいやっぱ遅かったんですね。まあ今とまた当時はスピードが違うかもしれないですけど。
違うかもしれませんけど、
ね。それでもだいぶやっぱ遅れてますね。
はい、だいぶ遅れてますね。
だいぶ暗かったでしょ。
真っ暗です
ね。
真っ暗。ネオンのやっぱり新下関駅前のね。
いいですね。
ネオンが出てましたね。当時あのサラキンのネオンばっかりやったんですね。あのサラキンどこ行ったんでしょう今ね。
いや、なんか今最近ですね、過払い金とかまた問題になってますけど、ね。
まあそうですか、はい、そのビル全体が全部サラキン屋さんというビルがあったりして、
ね、サラキンビルね、
特にまあ下関のあたり現金の動くとこでしょうから、
あ、
まあそんなのがあったか
もしれない、景気も良かったんでしょうね、
当時はね。でしょうね、そうかもしれませんね、
はい、
でそれでまあ同じ構内というか駅がありまして、山陽本線も新下関という駅があるんですよ。
あ、そうなんですね。
でそこをまあ橋を渡ったりね、
はい、
いろんなことをしながら移動するわけですよね、
はいはい、
その途中に、
はい、
なんとこれもまた広告があって、これびっくりしましたけどね。
何の広告ですか？
琵琶湖バレエのポスターが貼ってたんですよ。
なんでそんなところに滋賀のポスターが。
おもろいでしょ、
はい、
僕はこれも一見ってね、写ってる写真撮ったりしてるもんですよ。皆さん急いでください言われて。
なるほどね。
そんなもん撮っても、
まあ嬉しいですよね。
取材に関係ないですからね。
自分の故郷が。
そうですね。僕は取材よりももう本人の感情を重視してますからね。はい、まああの、
琵琶湖バレエが。
いやいや、早やってやーって言われて、ああ、そうやなーと思いながらね。
はい、
で18時10分にですね、 JR の山陽線のホームへやっと着きました。
おお、
はい。でそれで JR のまあ、あ、ちゃうわ、それで
18時、
ごめんなさい、あの19時10分にね、
やな、
それであの今度あのいわゆる新幹線から乗り換えて、
はい、
目的地のですね、これあの下関駅着いたんです。
おお、
やっと着いたですね。びっくりしましたね。はい、はい、あれまだついてへんやん。これから乗らなあかんねん、まだ山陽線に。
そうや、乗らなあかんねん。
山陽線乗らなあかん
ねん。だから今までは新幹線やったんですよ、ね。
そうですね。
はい、
新幹線やったんで、ここで山陽線に乗り換えるんですよ、ね。
いわゆるその下道じゃないですけどね。
そうですね。
入りまして。
で、その山陽線に乗り換えた駅というのが、
はい、
山陽線の新下関の駅やったんです。
なるほど、なるほど。
で、ここのところでまた僕はちょっと騒動をやったんですけども、
はい、
あの駅に皆さんいろいろ名所旧跡の貼ってるですね、あのポスターが、ポスターっていうかあるじゃないですか。
ありますね。
なんかちょっと鳥居みたいな格好の長いね。
うん、
あれ見てて、
はい、
あれこんなとこにこんなもんがあるんかと思って、あの気がついて写してたのはですね、
はいはい、何がありました
か。住吉神社があったんですよ。
大阪の。
大阪か、ね、本社大阪でしょうね、多分ね。
あ、
これ住吉神社があってですね、ここにね、はい、長門の一宮と書いてました。
あ、長門、
長門っていうのは、まあ、いわゆるこの山口のですね、はい、どっちか言ったら、これ、西の方を言うんかな、
はいはい、
あの、一宮と書いてましてですね。
ああ、あるんですね、そっちの方にも、ね。
ほんで、本殿は国宝と書いてましてね。
へ、
まあ、本社の方も国宝は容器あるとこです、大阪の方もね。
はいはい、
すごいなと思って、この住吉神社、こんなとこ国宝持ってるんかと思って、で、あとで写真見たら、これが面白い神社やってね、屋根が連綿と続いたようなね、なんか波が攻めてくるような屋根のある神社でね。
あ、そうなんですね。
えらいもん作っとんな、住吉さんって、こんなとこ力発揮とるなというようなことでポカンとしてたら、またディレクターが電車来ましたで呼ばれまして、
はい、
でここからまあほんま降りたとして 1.5km のところ徒歩20分でね、
はい、
ここの住吉神社に会えたんですけども、とてもその気はもうあってもいけへん
し、ね、閉まってたんちゃうから、もうね、
もう閉まってたって神社、そうやね、
夜の7時から
そうですね、
うん、
でそれでここから新下関からですね、
はい、
今度はいよいよその下関へ向かうんですけど、その間に一つ駅があるんですよ、
は
い、これが面白いで、ね、ハタフという駅なんです。 ハタフ。ほんで、これがハタフの方が、新下関の方へ行く方で、はい、今度もっと逆側の行く駅がですね、長府という駅ですね。両方とも府がついてる。なんでこれは府ついてるんかいなと思って、じっと考えてたら、まだディレクターがですね、もう来ますと言われて、まあ、やっとここでこの看板から離れられたんですけども、まあ、その他この新下関の駅の駅前を見ておりますとね、公団の賃貸住宅がありました。
あ、なるほどね。
はい、でね、新下関団地というらしいですね。で、この辺の新下関、下関全体が北九州市のベッドタウンになってたんですよね、この頃は。
ああ、そう。あ、もうあれ、橋は当然繋がってたんですかね。
もちろん橋も国道も、まあ、てっぺんも行った言うし、僕も一ビって歩きましたけども、世界でも生まれる見るっていう海峡の下を歩けるね、トンネルがあるんですよ。
関門海峡のね。
あれ、無料やね。
そうそう、歩行者は無料だったかな。風力曰く自転車はなんかお金いった。
自転車20円です。
ね、らしいですね。
わしの行った時もお前の行った時もあんまり料金変わってなかったな。
ああ、そうですか、ね。
あの上をね、はい、あの国道が走ってるんですよ、2号線が。
ああ、なるほど。
その下の2階建てのあれトンネルなんですよね。あれってまあ皆さん、いかがったことない人わからんと思いますけど、下関の海峡のとことなんですけどね。
そうそうそう。
はい、で、九州へ行くんですけども。はい、で、まあそんなんで、はい、団地があったもんですから、こういう橋もできたし、あまあ、トンネルもあるということで、はい、いわゆるそのまあ、北九州市の、まあ、喧騒の北九州ですよね、そこの、まあ、ベッドタウン貸してたということもあったんですね。でこの辺が開発されたんでしょうね、
はいはい、で、まあ、団地があったりとか
したんですね。だからもう一つ、まあまあ、ついでに言いますけど、山陽オートの広告が出てました。
あ、山陽オート車屋さんですかね。
エキサイティングなもうレジャーですね。ビュンビュンビュンビュンっていう、オートレースですよ。
あ、なるほどね。あの、うん、お金かけるやつですか。
お金かけるやつですね。そうなんですね。妙に傾いてこう行ってね、
はいはい、
あんまり傾きすぎてよう、あの地べた
の、ね、バイクね、バイクですね。
バイクです、うん、あの火花が飛んでるんですよ。チャチャチャチャチャと。
それ山陽オート
みたいな。
おお。
おお。これこんなのあん
ね。新幹線のパンタグラフな。
うん。穴みたいにピャンピャンピャンと足元からね、
うん、
あんまり傾きすぎてね。
そうそうそう。
選手の人がね、足怪我する
ような。結構危ないんですよね。
危ない。
大事故もありますしね。
大事故あるけどもおもろいね。
そう。いや、おもろいかどうか、僕はあんまやったことないんでわかんないですけど。
僕もそのかけたことないんですよ、うん。見てるとね、もう音がものすごいんですよね。
あ
の車のレースであるみんな、大型でもそうやわな。音でみんな痺れるんやわな。
確かにな。うん、その規制が、ね、普通のね、公道走る車やったらね、デシベルとかありますけど、多分オートレーサーってないんかな、
ないでしょう、ないでしょう。うん、それとあの乗り方がね、
うん、
ドライバーの乗り方が足をなんかエビの あの足みたいに曲げてね、
はいはい、
乗りやる乗り方とかね。
山陽オート。
そう、で、あの、この膝のところに大きなね、あのベルト巻いて、
プロテクターみたいな、
ね。プロテクター巻いてあるとか、あんなんが好きでですね、
はいはい、
これをまたちょっと見とれたら、またディレクターが声かけて、もう時間ですって言われてですね。
なるほど。
いろいろまあ珍しく、ほんで、ね、気温測りました、その上まだここで僕。
あ、寒そうやん。
はい。8.7 度。
あ、やっぱりな。
はい。で、もうね、これがね、7.5 度になって、6.9 度になってね、降りた時は 8.7 度だったんでしょ
う。
俺、しばらく待ってるうちにだんだん下がって、最終的な 6.9 度まで行きました。
いや、かなり寒いですね。
寒いですよ。で、19時18分発の電車が来ないんですよね。で、またこれ、暗いそのホームの中で、ホームでですね、
はい、
ディレクターに、もう来えへんやん、これ、じっくりさせてくれや、とか言うたり、文句言うたりしてたんです
けど、ね。なるほど。
はい、まあ、それはもう、それで終わったんですけども、
はい、
列車が遅れました。大変ご迷惑をおかけいたします。という何回もアナウンサーがありました。こんなとこまで。静岡の大雨の影響が出てるんですよ。鉄道って面白いな。まあ、タブさんが鉄道あんなわけね、ギリギリ言ってはんのも、樋口さんがあんな夢中になってはんのも分からないことないですよね。
分からん、そうやな。
毛細血管の端まで影響を受け取るわけ。
まあ、俺としてはどっちでもええんやけど、
どっちでも
そこ気になるんやな、みんなな。
うん、まあまあ、私もだからこんなとこでね。
うん、まあ、ええやん、別にと思うんやけど。うん、
鉄道は生きてるっていうのもよう分かりましたんですけどね。
あ、そうか、だから上の方、心臓の方で血止まったら、末端の方もう行かへんみたいな、
ね。
い
や、そう。
まあまあ
全体行動みたいなもんですね、あれはね、
鉄
道はね、
はい、
そんなんで、まあ、遅れましたんですけども、19時18分発のものが、
はい、
乗れたのがですね、19時21分45秒に乗ってます。
もう鬱陶しいな、この脚本。
鬱陶しいですね、お前
こんなの。もうあの、鉄道員の人も、
ね、
こいつ鬱陶しいわ、思ってるわ、多分。
当時の放送でね、一回も言うてないんですよ、うん、本番で。
ああ。
これ、もうとこれ一冊これあんねやけど、これ。
いや、これ病気やで、文雄君、それ。
お前な。
病気病気。
もうね、
気ぃつけや、ほんまにそういうの。
このノートの10ページも話してへんから、
うん、気温とか時間とかもそんな秒までかかるもんちゃうからな、
まあ、お前ね、
うん、
室内ヒーターが入ってたの、
はいはい、入ってそれは寒いわな 6.9 度、
海上自衛隊の人がね制服で乗ってはって珍しくてね、はい、女子高校生のセーラー服とどんなちゃうんかいな思って後ろ見に行ってちょっと狙われたこともありましたですね困ったことですよ、
お前も多動やな、は
い、そうですね、
ちょっとやばい人
よ、はい、で列車はねごつあれ綺麗な列車で乗り心地も良かった
です、ね、そうですか、
でハタフという駅が途中だって止まりました、19時25分でございますが、
はい、
それで でね、やっぱり大阪の、ね、環状線かに比べますと、中吊り広告がほとんどないんですよね。
あ、まあまあまあ、そうですね。
それは当たり前のことなんですけど、うん、ちょっと珍しいので、これを書いてますね。はいはい、で、それで、終点、下関、下関っていうアナウンサーが入ってきまして、やっと到着したかと。
うん、
で、ここで、その、在来線を通るですね、はい、東京行きの寝台電車とつき、すれ違いましたね。
ラッキーですね。
ラッキーでしたね。ね、もう嬉しかったよ。もうね、万歳しそうになったんですけどね。
あ、そうですか。
すれ違いがあって面白かったですね。はい、やっぱこの頃寝台電車があったんですね。東京までこれ行くというこの辺りからね。それでやっと着きましたのが19時30分に JR 下関の駅に着きました。
おめでとうございます。
はい。所要時間ストップウォッチで測っておりました。これが4時間
29分。
29分ですかね。分かってるんかよ。
いや、だって15時1分からスタートしてるから。
で、
それ結構正確ですね。
ほんまやね。
4時間29分で新大阪から下関に到着。
そうですね。
まあ、だいぶ長い旅でしたね。
そうですね。はい、下関の駅へ着いて一番最初、目についたのは、
はい、
ホームに、ホームって駅の構内ですね。
はい、
不老者の男女の方がおられまして、
ね。不老者。
なんでこんなもんばかり目につくかわかりません
が。男女がいてたんです、ね。
男女不老者がいてありまして、一緒にお酒飲んでありました。
29年前。
美味しそうに飲んでるなぁと思いながらね。
まあ、寒いやろな。
アベックの不老者をあんまり見たことなかったもんね。
寒かったやろな。
寒いでしょうね。やっぱりもう駅、これ、もう終電が終わった後またどうなるか。
どうするんですかね。
気にしながらもですね、まあ今は良かったらええわと、現代やって、世の中現代や、酒飲んで、まあ気持ちを男女で寛断してたらええんちゃうかと、いらんことを考えとった。
ほんまいらんこと、大きなお世話やな、
大きなお世話ですね。
はい、
で、ここからがですね、はい、どこを見てもね、服ばっかりなんですよ。
ああ、何ばっかり？
服。
何？
服のことをみんな向こうで服って言うんですよね。
ああ、わからないですね、それは。
わからないでしょ。はい、ね、全部服飯とかね、服寿司とかね、服ちょうちんとかね、全部具抜いてるんですよ、向こうは。
ああ、なんでだろうね。
これはちょっとね。
まあなんか意味あるんでしょうね。これ、それこそご存知の方いたら、
そうですね。
わけ教えてください。
まあ、下関あたりから、ちょっと山口県か、ずっと服やったと思いますけどね。服をつけてなかった、ね。
あれかな、はい、服の方が縁起がいいからかな。
かもわかりませんね。ね、服につながるんかもわからない、ね。
そうですよね。
まあこの辺の具のあるなしはちょっとこれまた今まだ解決せん問題ですので、皆さんお願いしたいと思います。
29年前の問題がまだ解決してない。
まだね、
ちょっと調べたら分かることなんですけど、ね。
樋口さんの言い方やないけど、問題は解決していません、
ね。なるほどね。
はいはい。
スパイクタイヤね。
そうですね、スパイクタイヤの問題。
はい、もう売ってしまいました。
それと、服とですね、もう一つおるのがね、はい、ウニ。
あ、ウニね。
これ、下関ってウニや。
あ、そう、そんなに取れんの？
おお、取れるんか、集めてるんかしらんけど、下関発のね、ウニ。これ、大阪のスーパーでこの前この放送せなあかんってことで、ちょっとウニ売り場見に行ったらね、ウニ売り場あったんですよ、こんな壺に入った。あれもなんか、目方が、ガラスの大きな分厚いのに入れて、中が少ないな、あれ。
そうそうそう。
揚げ底いうのと違うってあれ。
なんやろな。
ガラス底いうんかな、
揚げ打ち、揚げ打ち、う
ん。あれの大概のところがね、下関でした。はい、
ああ。
うんうん。それと最近はね、
はい、
これ最近の情報です。僕の行った時あんまり書いてなかったんで、アンコウもね、下関が。
アンコウな、う
ん。なんか茨城となんか下関が競争してるとか、
はいはいはい、
下関の方は漁獲高が多いから、茨城と地方でアンコウも下関やったのかいなということでね。
あ、まあ、
そういう漁師さんっていうのか、
はいはい、
バカーっと行くっていうのが景気悪いかいという大漁期っていうんですが、丸場っていうのか太陽漁業っていうのか、まあ、そんなんがイメージが、やっぱりボンボンボンとね、駅着いた途端に、
はいはい、
なんとなしに魚臭い感じもしました。
ああ、そうなんですね。うん、
まあ、これは感じが分かりませんけどね。はい、はい。で、それで、ここでですね、あそうね、服の唐揚げ定食を早速食べてますね。
あ、いいですね。
はい、1000円かかりました。
おお、安いんちゃう？
うん、まあ、当時としてはやったかいと思ったけど、まあね、
うん、
まあ、お金は週出すんちゃうから、
そうやね。
こういうものは高い方がいいなと思いながら、反対はしなかったんですよ。
服の唐揚げ定食、ね。
服の唐揚げ定食食べましたんですね。はい、で、それでまあ、当時、もう今も立派なものがあるらしいですけど、水族館のね、
はい、
これ立派な、まあ、昔から下関っていうのは水族館が有名やったんですよね。というよりも、まあ、栄養漁業を丸葉さんですよね、代表的に言うと。それとか、
うん、
まあいろいろと漁師さんがいっぱいいたはった瀬戸内海のと、まあいわゆる漁業の町ですよね。そやからその水族館がもせリンパのがあったんですけど、また新しいね、
はいはい、
水族館ができたんか知りませんけども、はい、駅の中にミニ水族館がね、PR 用のありまして、服がね、泳いどった覚えてますけど。
そうかそうか、なんか うん、ありますよね、うん、下関にフグ水族館かなんか。
いやいや、あ、立派な水族館ですよ。
いや、なんかフグがやたら多いって聞いたんですけど、ね、
まあね、そうでしょうね、はい、やっぱあっこでフグ抜いたらね、フグ抜いたらフグ脱ぐわな、ラタになりますわね、行きますよね、はいはい、で駅前真っ黒けの中で、ネオンが輝いておりました。またこれ嬉しかったの、大丸さんのネオンがあってね。
大丸、
大丸って大丸百貨店ですよ。やっぱり関西はやっぱり大丸とか阪急とか高島屋言うたらね、なんか自分がやってるような気になって嬉しいもんですけどね、はいはい、それと大栄さんが当時元気やったんですよね。
あ、まだね、
大栄とか大丸とかありましたね、はい、でそれでまあ歩道橋とか歩道橋の広場がありまして、そこらをブラブラ回しながらタクシーがたくさん待っておられました。寒いからまたいっぱい飲んで帰る人もあるんでしょうね。でそれコンドビでふっと見たらね、大きな郵便局があったんですよ。多分下関郵便局やいいと思いますけども、黒くなってましたから、
はい、
名称は確認しておりませんが、うん、その前に赤い真っ赤のね、うん、四角いポストがビカー光っとったよね。俺ちょっとこれ塗りたて ビカビカやなと思って、またこれ見に行かんでもいいのに見に行ったら
あ、そうですか、
これ大収穫やったんですよ。ポストの上に服がおりました。
ああ、フグポストですか。
フグポストでね、こちらで言いましたらね。
はいはいはい、
で、まあ、ほんで、いわゆるなんと、グリーンモールっていうのかな、大きな、はい、ショッピングセンターの広告があったりね。
はいはいはい、
そんなんがあって、はい、で、ここでまたね、もっと嬉しかった、先の。
小宮君、このあれか？
お？
これ、下関郵便局の。
お、それや！
これか。けど、これ今ないで。今ないで。
乗っとらへんな。
上乗っとらんで。
あれ、あ、もうちょっとの大きかったわ、その人。
あ、これじゃないんかな。
わし、その映像がまあ、よかった。ちゃんと撮ってるから見せるけど、それより大きい、もっとね、四角いポスト
やった。あ、そうなんですね。今、Google のストリートビューで見てるんですけど、うんうん、また別にあるんかな。まあ、
入り口があるんちゃうか。はいはいはい、これちょっと別に。それは、ね、Google さんの撮らはった入り口だと思うけど、うん、わしの撮ったやつはちゃんと証拠がありますから、
な
んなら
い
つ
も。いや、別にいいで、疑ってはないんですけど、
ね。ありがとう、ありがとう。まあ、そんなんがあってね。うん、で、ここで、まあ、先ほど、アベックのね、
うん、
不老者がおられたでしょ。
はい、
まあ、僕らが言う、青空生活者さんですよね。うん、でここが今度はね、この大きなね、これ9号線かなんかの交差点と思うんですけども、国道の交差点の歩道をね、
はい、
なんと歩道の端から端までね、
うん、
これな、のの字型に書くような歩き方してる人おるわけで、
ぐるぐる
とね、これ何回なと思ったら、ね、昔懐かしい酔っ払いさんですよ。二人一家三人の肩組んだグループが三人おってね、
はいはい、
よたよたよた、うえー言いながらね、もう、もう叫びを持ってなかったけども、
うん、
また次のとこ行かはるんかいなという、そういうような雰囲気であったの、この頃。
あ、なるほどね。
でね、川崎なんかでもそうでしたね。やっぱりね、はい、ああいう景気の絵っていうか、
うん、
どっちか言ったら、まあ、労働者の方もたくさんおられるっていうか、
うん、
こういう街行きますと、まあ、大阪も勝手はそうやったんですけどね、
うん、
あの、独特のあの、波酔っ払いっていうか、あの歩き方の人がたくさんいてはりましたね。うん、それとまた同時にですね、元懐かしい曲が聞こえてきたっていうのが当時はどこでもあったんですけどね、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、パチンコ屋さんの曲ですよ。
あ、
これがさ
あと、まあ、多そうやな、パチンコ屋。
多そうやったんかな、まあ、パチンコ屋
の数々。街の雰囲気的な。
そうやね、感じはしませんけど。
多分多いと思いますね。
まあ、ね、やっぱり、あの、なんちゅうんか、景気のいいとこやからね、ドカンと行こうかいなっていう、そういうとこでしょうね。
うん、
それで、やっとこさ、あの、まあ、ディレクター指定のですね、これ、新大阪のです、はい、新大阪ちゃんは、
下関ね。
下関のですね、ステーションホテル。
ステーションホテル。
うん、これが本日の宿でありました。
駅から近い。
駅から近い。もう駅の前ですね、歩いてまあ5分かぐらい、もうかからんぐらい
とか。だからさっき9号線の話もしてたから、ちょっとその郵便局の角曲がったとこぐらいに多分あるとこやと思いますよ。
そうそうそうそうそうそう。ね、あの、立派なというか、あの、まあ、ちょっと普通のホテルよりはちょっと下やけども、ビジネスホテルの中では上の程度のね、
うんうん、なるほどね、
そんなとこやったと思いますね。はい、で、そのパンフレットをこれまた全部採集して、
はい、
面白かったのがね、ここに、こんな綺麗に入っとったわけ。
何それ？
あの、コレクションの中にね、
はい、
あの、このいわゆる新大阪ステーションホテルの、バスの、
は
い、いわゆる風呂の中に、てか 手洗い場に置いてあったこれ、
うん、
石鹸やな、石鹸の皮をむしってきてこれ取ってきとるわけよ。
石鹸の包装紙を捨てずに持って帰ってきてるんですよね。
そうそうそうそうそう。ほんでこれ初めて見たわ、29年ぶりに持って帰ってほといたからずっと。これ見たらこれどこの会社やったらね、牛乳石鹸共振株式会社とか
大阪でしたっけ。
大阪のですね、これがね、はい、何か上東区ですか。
あ、
僕も今使ってるのも牛乳石鹸ですけどね。
あ、そうなんですね。
まあ、共振社長に今ついてるかどうか知りませんけど、そういうタイプのものが入ってました、
ね。牛乳石鹸をそのホテルで使ってたということですね。
ちょっとホテルのね、トイレがちょっとおしっこ臭かったのが今印象に残っております。
今でも一応ね、下関ステーションホテル、
あったか、
今でもあるんであんまり言わんといてくださいね。
そうか、はい、あの、ごめんなさい、今ちょっと吸い込んでました。
なんか当時の
いいホテルでしたよ。
文夫君が持ってたパンフレットと、はい、今のその Google のストリートビューの様子を見たら、
はい、
なんかほとんど ホテルの形は変わってないんですけど、ね、ただね、はい、1階と2階のその外壁がね、今流行りのなんかちょっと黒っぽい色に、まあ、塗り直されてたというか、あれ不思議ですよね。あれだけでホテルの感じが変わるというか、入り口もね、文雄くんの時代はこう円形の、
そう、あのぐるぐると回る、
ね、回れ、昔はあったやつですよ。
あったね、挟まれへんからのって聞いてましたね。
そうそう、ああいう円形の入り口やったんですけど、うん、
これ前取ったよね、
はい、今は、うん、そのもう左右にこう開くあの自動ドアみたいになってまして、やっぱり29年の時間ってこういう変化があんねんなと思いました。まあ、ただホテルの形自身はあのあんまり変わってなかった、はい、多分この左の方の塔が立体駐車場で、はい、まあ、右の方が非常階段とかなんかそんなんかな、エレベーターかなみたいな感じのとこは変わってなかったです、
ね、
はい、
このパンフレットおもろいね、
うん、
下関駅まで1分と書いてます。あ、ちょっとなんぼやっても無理やと思うんやけども、
あ、まあこの歩道橋、うん、渡ったらいけんのかな、
心行くまでのサービスと、はい、ベストロケーションが余裕の一日を演出しますと。
なるほど、
嬉しい言葉書いてくれてますね、はい、もちろんなところはね、これだけでね、これまたね、フロントのお嬢さんが綺麗な方が2人ね写っとるんですよ、この写真。この人がどうしてやるの今ね、それ結婚のおばちゃんだって
そうやな、もう29年前やからな、う
ん、それはそんでいいんで、みんな僕もクソじじになりましたし、みんなそれでいいんですけども、まあ本当に見ておりますとちょっと色も変色してきたとは言いながら、こういうもんもやっぱり29年間保存しておきますとですね、話をすると5分ぐらいの話ができるわけですよね。
まあまあまあね。
だから僕はそのね、あの捨てるとかね、ああいうそのなんちゅうんですか、
そこ、ま
あ、あの
断捨離やろ。
断捨離。
そこ持っていくか。
この頃高あのあれやんか、あの、はい、みんな我らの中までそういうことをね移ってきた人がおりましてですね、そうですね、断捨離したとか言うてる人がありますが、
はいはい、
あの人はちょっと裏切り者やなと思っておりますね。
はい。はい、まあ、それ人それぞれ。
はい。まあそれからまた、はい、食べてますね。
はい。
ラーメンを食べてます。
お。
それからラーメン餃子も食べてます、
ね。ちょ待って、さっき。
ええ。
さっき唐揚げ定
食。福唐揚げ定食。
いや、もう福ってもうめんどいからフグにして。
フグに
して。唐揚げ定食食べたのにまた食べてんの、
もう腹減ったるわな、これでね。はい。これ、あの、ラーメンがね、サラミ色のしたチャーシューが5枚入ってたと上に。
サラミ色ね。
ちょっと赤いやつですね。いわゆる、あの、炊いたやつよりも、大工場で作ったような、まあ、ハム切ったみたいなもんでしょ。
それどこで食べたん、それは。
これ多分ホテルの近くやと思うし、ホテルの食堂かもわからんな。
ああ、けど、それは書いてへんねや、どこで食べた
んか。どこで書いたは食べてませんが、多分、うん、食堂のどっかやと思いますけども。うん、
それはどっかやろ、それはどっかやろ。
まあ、そうですね。
ラーメン食べて。
はい、ラーメン650円ですね、
はいはい。
で、そうめん状の細いラーメンやったと書いてます。
あ、なるほどね。はい、
こんなんで、だと思ったら餃子が350円で10切れ食べてますね。
お
はい、これがね、甘いタレやと書いてます。下関の餃子って甘いんかいなと思ったんですけど、
ね。いや、それは分からへんな。
餃子はね、カリカリで小さいタイプの、はい、あの餃子やったと書いてますね。これをまあ、ここでまた2回目の食事を食べて、
はいはい、
で、食堂行ってからね、またね、これ食べてるんかな。
はい、
定食食べてますね。
ちょ、めっちゃ食べ、
熊本納豆。
え、それほんまに今日か、
今日やん、これ
どう食べ過ぎやろ。だってさっき唐揚げ定食食べて、今度ラーメン食べてて、それ1日の食事ちゃうか、
そうかな。
まあ、まあ、それは置いとくわ。
はいはい、はい、はい。熊本納豆を食べて。
熊本納豆、
はい、なんで熊本納豆がここにあるのか、これもわからない。
朝食ちゃうか、まあ、
んいや、朝食っちゃう、次のページや。
あ、そう、
うん、で、小芋のとひじきの炊いたものと、で、サバの塩焼きとですね、で、ご飯とコーコーを食べてますね。
はあ、なんかちょっと、なんかようわからんですね。
うん、ようわからんけど、写真写ってますね、ちゃんとこれは、
俺の中で。まあ、だ、もう別に疑ってへんけど、はいはい、並びめちゃめちゃやな、思ってな、
はい。そういうことですね。はい、1990年の11月の21日と土曜日になりました。
何て言うの、
1992年の11月の21日の土曜日ね。
21日な。
21
日。翌日やな。
翌日ですね。
はいはい、はい、
はい。なりました。はい、まあ、この時、あの、おもろかったのは、あの、今でもビジネスホテルでもそうかもしらんけども、まあ、コイン付きのテレビがあったりね。まあ、もちろん白黒のテレビでしたから。
最近はもうない。
ないですか。
コイン付きのテレビって僕はあんま見たことないですね。
そう。
いや、それはある、ホテルはあるけど、うん、あんまりもうそこでみんな金儲けへんな。
ああ、ほんでね、直径がね、15センチぐらいあるですね、ブリックをプレスした灰皿。
うん、ああ、あれも、てか、ホテルの中でタバコ吸われへんから、今、基本的に。
ああ、そうか、ちょっと最近ね、うん、ビジネスホテルも泊まってません
が。いやいや、今ね、多分吸えないんですよ、ほとんど。
あ、ほんまに。
うん、その個人経営とか知らないですけど、うんうんうん、こういう多分、駅前ステーションホテルとか多分吸えなくなってますね。
今、ステーションホテル行って、
うん、
コインのテレビもないし。
ないですね。
全部ないんですね。
多分、灰皿も、まあ、どっかにあるかもしれないですけど、多分、室内にはないと思います
わ。なるほど、
ね。おそらく。
で、それで、
あるんかな、
ね、6時半に起床の約束やったのを、7時半まで 寝過ごして。 で、ディレクターさんが電話をしてくれてますね。
はい、
でそれでも、まあ、飯はちゃんと食べてますわ、朝飯、はいはいはい、食べまして。
はい、
でそれで、ここで、ここからいよいよ、まあ、山陽道の取材の、公の人間になったわけ、俺も。はい、ここでね。
公じゃわからん。公の人間の意味がわからんけど。
会社の仕事するようになったっていうことやね。
あ、まあけど、ここまでも一応あれでしょ、うん、会社の金で言っとるんでしょ、
もう金は金やけど、はい、感じとしては遊びやわな、これ。
ああ、まあ確かにな。うんうん、まあ、飯食いまくって。はい、
それで、はい、あの、今度会ったのがですね。
はい。だから今からスタートですね。
今からスタートで。ほんで、来てくれはったお方がおられたんですけど。
来てくれたお方、
はいはい。この方がですね。あ、この人、そう。この名刺が残ってるわけよ、これ。
ほう。
まあ、一番やっぱり最初ですから、はい、やっぱりまあね、大きな放送局の仕事でもあり、
はい、
やっぱあんまりちゃらけたとも言うてられませんもんね。
そうですね。
で、来てくれはった講師の方がまず最初、講義がありました。
あ、そうなったんですか。
あの食堂の後ね、喫茶店になって、はい、それが変わって、そこでコーヒーを飲みながら、
はい、
朝日カルチャーセンターシーモール講師、
はい、
地名と歴史という講座を持ってはった講師の方で、
はい、
前田博さんというちょっとこれ、そのお銀かな、
あ、うん、立派な名刺ですね。
和紙で作ったね。
やっぱ和紙ってすごいな。
うん、すごいもんですよ。
今日もらったみたいな。
そうでしょ。
全然変色しない
でしょ。で、はい、で、前田さんも本当にね、重みのある言い方でしたよ。
あ、そう、前田さんね。
この方が2時間ぐらい、もうちょっとやめてほしいなっていうぐらい長い講義があって。
あ、講義、何教えてくれたんですか。
下関の成り立ちとかですね。
あ、
山陽道とはとかですね。
あ、はいはい、
そういうことを、まあ、詳しい、聞かせていただきまして。
まあ、だからスタートやからね、やっぱそういうことも聞いとかんとってこと
で
し
ょう
ね。
まあ、そうですよね。はい、で、まあ、ずっとこの辺全部前田さんの講義ノートの冷やしたもんですよね。
はい、
まあコロナ禍からいろいろあったんですけども、うん、はい、まあ、印象に残ったことはいっぱいあるんですけどね、
はい、
要はまあ下関とまあ関西を結ぶということが一つあって、
うん、
で山陽道というのは昔の言い方で言うと影友の道というだと、
影友の道ね、
はい、これをまあ僕らはこれから大阪まで行くわけ、京都まで行くわけですよね、
うん、
でもう一つの道が山陰道というのがあったと、
あ、
でこれがですね外門の道と言ったらしいですね。
え、
外門、
外も、
影友と外も、この言い方であって、これはどういうことかというと中国山脈を挟みましてですね、
はい、
影友というのは、まあ、いわゆる山陽道の言い方で、
うん、
外もというのは、まあ、山陰道の言い方で、なんかまあいわゆるなんていうんですか、まあ、裏と表と、表と裏というか、これははっきり分からんけども、そういうような、まあ、言い方があったらしいです、昔の言い方でね。
誰が、そうか、昔の人が言った
よね。昔の人が言ってはったらしいですね。はい、そんなんで、
はい、
まあ、あの他の大宝実例の話とかですね、五期七道の話とか、まあ、あのちょっとお前ら聞いてもわからんやな、というか僕自身もちょっとほらほらし
づらい、だから法律で道作ったってことやね、
うん、まあ、大法律で、そういうことでしょうね。でそれで、まあ、あの大和とか、まあ、平安あの京都の朝廷から言うとですね、大きな、まあ、道はいくつかあったんやけど、全国でやっぱり一番大事な道はね、大道という道やったと。
ああ、大道ね。
その大道というのはこの山陽道やと。
ああ、なるほど。
この山陽道はだから、まあ、徳川幕の場合はですね、かなり、まあ、うん、どっちか言ったらちょっと軽視されて道、普通の道に格下げになったけども、
うん、
まあ、京都とか、まあ、あの奈良あたりに幕府とか、まあ、政府があった時はですね、
うん、
大道として非常にあの貴重な町や。でそれでこの下関っていうのが大陸との窓口やったし、
うん、
まあ、半島問題とか中国問題とかそんなこともいろいろあってですね、さまざまなこの大劇で事件がここで起こったと、ように、そしてまた同時にここは、まあ、もう本当にすごい港町 で、
うん、
で言うてはりましたがね、これこの言葉言うはりました、何回も言うてはりましたね、先祖先願という言葉があると。
何それ。
船頭っていうのは船が1000隻入ってたといつも、
うん、
そのうちに積み荷が船があったと、
うん、
ということで、
まあ、まあ、好きそうやな、前田さんが好きそう、
まあ、前田さんに講師の人ってこういう
好きやな、そういうの、みんな眠たなる話好きやな、
いやいやいや、うん、眠たなったら、まあ、朝やからちゃんと目聞いて、あのコーヒーの目はちゃんと聞いてたん
で、いや、このラジオ聞いてあげたら眠たなってるかなとか思った、
まあ、これはまあ、はい、一言言うときますとですね、はいはい、要はいつもとにかく下関は大昔から、はい、まあ、大陸から来た人もあれば、ね、瀬戸内海から来る人もある、あるいはまた北海道から、ね、北前船がやってくるとか、大阪行くとかいうのもあって、はいはい、 てものすごいもうとにかく船でいっぱいやったと。でその船の一つ一つに宝物がね千貫も積んでたというようなことで、
まあ、ガンっていうのはなんかその重さのあれですか、
単位ですよ、4キロのこと1貫はね。
ああそうなんですね、
うんまあ、そんな千貫あったという、まあ、それ大きいとかどういう象徴やわな、まあ、
百貫でみたいなもんですね、
うん、そういうことよ、うん、そういうことを言う
でかいということ
ですね。そういうことですよね。でそれで、西の何話と言われてたと、あところです言ってありました。
なるほどね。
まあ、大阪と同じように、そういうような景気のいい、うんまあ、荷物の出てくる魚がたくさん取れる賑やかなとこやったと言われてた。
なるほど。
でそれでまたどうにもう一つ有名なのは色町がものすごく多かったと。
あ、
まあ、船員さんですから寂しいこともありやろうし何ヶ月間も船乗ってる人もありやろうから、うん、ここへ来たらバーッとね、なんかね、あれは稲荷町というとこあったらしいんですけど、
あ稲荷町ね、
このところにですね、
なんか大きない
わゆるその遊び場っていうか色町があったりとかですね、はいはい
はい、稲荷はなんかね、さっき僕 Google で見たらね、
はい、
稲荷神社もなんか近くにありましたよ。
そうですか。
あ、これもみじ稲荷神社っていうのかな。
なるほどね。
もみじかその紅葉かなんかわからないですけど、
まあその辺かもわかりませんね、はいはい、今はそういう町が公に残ってるかどうか知りませんけどね、ものすごかってですね、遊女の人がここの遊女だけはですね、遊びに行く人が下座で遊女さんが上座やってみたいありますね。でなんでそんなんですか言ったら、ここの遊女さんの元々のあの出身はですね、京都の女性やったと。京都とか都のあたりのね、それは何や言うと平の清盛さんという人がおって、で清盛さんと、まあ、源氏との戦いがここであるわけですよ。壇の浦の戦いというのがあるんですけどね。
あ、この近くでね、
うん、これ有名なこれから話したんですけど、その時に、はいはい、まあ、平家は大敗するわけですよね。作戦負けっていうのもあって、でその時にみんな船の戦いです、海戦やったんです、これはね、陸上でなしに。だからほとんどその船に乗ってたそのいわゆる、まあ、武士の嫁さんとかそういう人がですね、海へはまって、まあ、いわば自殺したわけ、飛び込んで、それを、まあ、みんなが、まあ、剣族や仕事もあったりしてあげてですね、生き返らせて、その人らの食いぶちがなくなったもんですから、いわゆるその、まあ、女郎さんとしてですね、人生を再出発したという伝統があるところ。だから、まあ、いわば遊びに来るもんは下座で、上の方に女の人がどんどん座ってるような身分差が出たというようなことがあってですね、あって、まあ、今でもその人らがですね、まあ、パレードする祭りがあるという。
ああ、そうなんですね。
聞きました。それはまたもうちょっと後で詳しくお話ししたいんですけど、
はいはいはい、
そういうような、まあ、下関の、まあ、キーポイントみたいなものをですね、非常に話してくれはりましてですね、まあ、それと同時にここは、まあ、いわゆる安徳天皇さんという方が、まあ、同じ戦いの時にですね、おばあさんが抱いて8歳の天皇さんと一緒に、まあ、自殺しはるわけですよね。そんなことがあって、山口県で唯一天皇の、まあ、陵があると、天皇のお墓のある町であるとかね、まあその辺の、
まあ、言い出したらキリないやつですね。
もうキリがないんですよね。もうこの辺でやめておきますが、ノートをけらばらと、まあ、まくってますけどね、
はいはい、いやなんか今 Google の地図見ながら話聞いてたら、
う
ん、
あ、そうです、
やっぱりなんかいわくつきの地名がいっぱいあるんですよ。関西町とかね。
ああ、まあそんな
ことね。なんか天使幼稚園とか。
まあキリスト教もあったかもわかりませんね。
なんかいろいろあるんですよ。
それとまあいわゆる中国との大事件があって、はい、日清戦争っていうのがあったんですけども、その時の講和もこの町で行われてるんですよね。
ああ、仲直りですね。
いわゆる
ね。
で、あとでまあご案内しますけど、春帆楼という有名な旅館があって、はい、これまあね、本当は旅館も燃えてしまったんです、再建したもんですけど、そこのところでですね、まあ、いわゆる清国の李鴻章さんという人と、日本側が、まあ、講和を結んだ話とかね、
仲直りね、
仲直りというか、まあ、向こうにとって
手打ちやない、いわゆるな、
まあ、手打ちをしたということでしょうね。まあ、分かりやすいとそういうことですよ。も
う
そういう事件がね、続々起こってきてね、もう戦争中なんかやっぱりもう米軍がもうものすごく攻撃したらしいですね。これはまただいぶ最近の話になりますけどね。だから戦争もあり、いろんなもんが渦巻くようなことで、
すごい場所ですよ。
もうね、もう地形もね、昔の三遊とあんたら、まあ、探してあるから私も一生懸命教えてんねやけども、実際ちょっとわからんとこもあんねやってありましたね。それほど、ま
あ、
爆撃も激しかったし、その前に明治維新になってですね、もうぐわーっと町の景気上がってきたら、みんなやっぱり埋め立てでね、大阪みたいなもんです、堺の沖合みたいなもんですよ。
ああ、なるほどね、
もうその間にもう三遊堂どうでもええわい、そんなよりも産業やということで、 ですね。まあ、あの、経験良かったから、もう実際探そうと思ってもわからんとかね。そういう話がどんどん出てまいります。
まあ、上からね、地図をやっぱこうやってこうじっと見てても、
はい、
もうまあ、こう、あ、ここ造成地やねんなというか、埋め立てたんやなっていうところがもうね、いっぱい出てくるんですよね。
あの髪の毛の櫛みたいな感じで、四角四角四角になってる
でしょ。そうそう。で、あとやっぱり隣のその、
うん、
いわゆる文字っていうんですか、
うんうん、
あの九州の土地との関係もあって、うん、なんか入り乱れてますな、うん、この辺りは。
うんうんうん、だから、その辺も、まあ、西の名にはという感じですよね。うん、
これはむずいっす
わ。舞台装置みたいな街やったんですよね。次々芝居のたんびに、まあ、街の様子が変わるというんですが、芝居中は事件ですけどね、いろいろなね。まあ、そういうような、あの、本当に躍動する街やったんやということが、前田さんの話から読み取れましたですね。
で、見つかったんですか？
何が？
そのスタートの場所は？
スタートの場所、だから、それをこれからまあ探すんですけどね。
ああ、なるほど。
うん、その辺、もう時間違いますか、今日は。
あ、そうですね。
ね、
はい、
あの、これからその辺の、また、あの、興味のある方には、いろいろと面白いというか、こんなことがというね、
うん、
ダイナミックなその下関市のイメージみたいなものがね、もう調べできてるんですけども、
はいはい、
あんまりないことやって
そうですね、もうちょっと皆さんもしんどいと思うんで、
う
ん、僕もちょっとだんだんしんどくなってきたんで、
そうそうそうそう、
はい、この辺りで第1回目は終了かなと。
うん、結構まあ楽しい感とね、こんな話、
ね。あ、そうそうそう、もう難しいこと言うてもしゃあないんでね。
はい、はい。あとまた、詳しく僕の知ってる範囲での、まあ、僕独特の解釈も入りますが、まあ当然これ遊びのことですから、
そうですね。
うん、歴史の授業でも当然ない分ですから、その辺もご理解いただければありがたいなと思っております。
はい、それではまた次回の三洋とブラブラお楽しみ
になりますよ。
はい、はい、それではこの後は1週間に一度のお楽しみ、うん、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文夫です。よろしく、
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
今週も楽しいお便り来てますんで、
ありがとうございます。
はい、皆さん本当にありがとうございます。皆さんのお便りが我々の元気になりますんで、
ほんまにね、まあ皆さんこれみんな気を持ってありましてね、お互いにまた、うん、あいつがこんなんどんなん考えとったんかとか嫌なことが話題になってるようですね。
はい、
聴取者の間で、
はい、それでは、
はい、行きましょう。
今週のトップバッターでございます、
はい、
あ、なんかそろそろね、野球がプロ野球が始まるみたいな話も聞いておりますが、まあ、あの、皆さん元気でしょうか。
はい、
というわけでですね、あ、竹見台のダニーさんから来ましたね。
いいですね、ダニーさん、この頃いろいろ活躍していただいてますね。
そうですね、あの、はい、分担をいただきまして、
ありがとうございます。
弟さんとともにありがとうございます。
はい、僕は加工したものを美味しく食べました。
そうですね。はい、いつも楽しいおさ、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらの方
竹見台のダニーです。
はい。
我々、兄弟のことを話題にしてくださってありがとうございます。
いや、もう本当に感じのいい方です、お二人とも。はい。
放送を聞きながらニヤニヤしてます。
なるほど。そんなもんでしょうね。自分のこと言われたらね。はい。
高知のダニーの方から話がありました。弟さんの方から話がありましたが、4月で現在の家から引っ越すことになり、南千里エリアから北千里エリアに移動します。
あ、
南千里は、
うん、
駅前にスタバやミスドができたりして活気づいているのに、
はい、
離れてしまうのは少し寂しくもあります。
あ、なるほど。
いや、今すごいですよ、南千里
は。いや、ってます。
あの、公園の中にカフェができたりとか ね、
あ、そうですね。
あのミスドとか、あのスタバの前 の、 あの広場がね、綺麗になって、
ね、
子供たちの憩いの場になってたりとか。
パン屋さんもいいですよ ね、
いいですね。
いろんなパンが食べられますから、
目の前で ね、 ね、はい、
お地蔵さんがあって、
あ、お地蔵さんね、
あれいいですね。
あれいいっすね。
ニュータウンには珍しいね。
そうそう、あと、あの、阪急、うん、オアシスっていうのと、
はいはい、
あとは、あの、生鮮館っていうね、あの、スーパーが2つありまして、
そうそうそう、
あと、あの、くら寿司なんかもあってね、まあ僕もまあ地元の駅なんでよう知ってますけど。
ここは僕もよう使わせてもらってます。
そうですね。はい、一方、北千里エリアは、
はいはい、
僕が小学生ぐらいの頃は、
うん、
南千里よりだいぶ賑わっていた印象があるのですが、
なるほど、
現在は割と閑散としていて、
はい、
北千里ジオスかな、ディオスかな、うん、
はいはい、
の立派な建物、
ディオスです
ね。北千里ディオスの立派な建物が、むしろ寂しい印象を与えているような感じです。
なるほど、確かにそれ、そう言われてみたらそうですね。
しかし、スーパーや飲食店は近くにあるし、
うんうんうん、
住むには便利そうです、
うんうん、
引っ越し後には北千里レポートができれば、
お、嬉しいですね、
と考えています。
ここから歩けまんねん、北千里、簡単に。
そうですね、僕も今日、あの、北千里駅横をちょっと車で走ってましたけど、
はい、
あの、マンションもね、徐々にで き、はい、できつつあるような。
特に仙中から北千里行くは下りでね。
そうです、そうです。
とても転がっていけるような距離ですよ。
そうですね、うん、帰り結構しんどいんですけどね。
帰りはね、はい、運動になりますね、
はいはい、話題にされていたタスコの双眼鏡カメラですが、
はいはいはい、
誤解を与えたようですが、
あ、そう、お、どうした
の？僕はそのカメラを持ってはいません。 所持してはいません。
あ、所持というね、持つというの
は。はい、はい、はい。しかし、カメラの何話さんで珍しいものがあると思って物色していたのは事実です。
おや
だから僕はあの、手にしたっていうのをですね、うん、あの、もうすでにあの所有してたと勘違いしてたんですけど。
それは難しいですね。
そうですね。うん、ちょっとあの、早途中にしてました。
いやいや、まあそう、とっても無理ない部分はあります。
うん、まあまあ、どうでもいいですけど。
ね、はい、
あれ、カメラだったんですね。知りませんでした。
あ、そうやったんですか。そう、よかったよかった、これは。
僕の想像では、鉄砲で標的を狙うときに、距離を測る距離計とかかなと思っていました。
ゴルフの人とか、漁師の方がお使いになる。
ゴルフ、漁師って。まあ、そうやな。
いや、同じもんですよ。はい、やっぱり弾ですから、あれも、
はい。マミヤのピストルカメラといい、世の中にはいろんなカメラがあるんですね。
いろいろありますね。
またカメラボラボラを楽しみに
してみます。はい、ありがとうございます。大変面白いカメラですよ。しかも性能はいいね。タスコってすごい僕舐めとったんですけどね。
日本のメーカーみたいですね。
いや、アメリカが、まあ、はい、多分設計してると思います。
ああ、そうなんですね。
アメリカの軍事用品のメーカーやったんですよ。
ああ、そうなんですか。
もうね、船舶の方とかね、いや、業務用の双眼鏡で結構使われてるみたいですよ。うん。
知らないことを教えてくれる JOBBB。かゆいところに手が届く JOBBB。最高です。
いやいや、ありがとう。
かなりマニアックなんでね。
ありがとうございます。
一般の方、なかなか入ってこれないですよね。
こんなラジオがあってもいいんじゃないですか、
はい、はい。これからも放送楽しみにしています、
はい、
お体にお気をつけて頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
というわけで竹見台のダニーさん、大阪のダニーさんでございました。
今度押すと、まあ、エリアが北千里のダニーさんに
みたいです ね、 ね、だからその竹見台じゃなくてまた別のね、なんか名前になるかもしれないですね。
まあ楽しみですね。どこへ行くになる
のか。そうですね、僕も北千里に友達何人かいますので、ほんまよう行くんで、
ね
はい、またちょっと会えたら嬉しいですよね。
あ、このディオスのね、
はい、
あの朝市があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
各地から来る
流行ってますね。
誰で僕のふるさとの高島の朝市もあるんです
よ。そうそう、滋賀のね、
うん、でよっちゃんが、まあ、あのピチピチしてる時には、
はい、
結構あこ行ってですね、
はい、
あのくつきのおっちゃんのお餅とかね、
そうそうそうそう、
そんなん買
う
てきてたん
で、あれ美味しかったな、あの餅な、
うん、まあまあ、またね、
元気になったらいいと思いますよ ね、
また
ね、
はい、あの FM 仙山にちょっとしたあの出張のスタジオもあったりしてね、
はいはいはい、
北千里もなかなかおもろい。
あ、そうなんですね、
うん、北千里面白い彫刻があるんですよね。
は、
大きなダチョウの卵みたいな丸いのがあったりね。
うん、
あこもあの有名なとこですので、これからまあ皆さん ね、
あの北千里の前の道路をね、昔象が歩いたとかね、
そ
んな話もありますけど、まあ、その話はまたダニーさんにしてもらいましょう。
あ、そうでしょうね、
はい、ダニーさんありがとうございました。
お待たせしましょう、
はい、そして、
はい、
次はですね、
ナンバー2ですね、2番目の方、はい、
高知のダニーヤングさん、弟さんですね。
ヤングさんの方ですか、すごいですね、はい、ダニーさんもう独占ですね、1位2位。1位には関係ないけど、
は
い。
まず先週のメールの訂正ですが、はい、兄はタスコの双眼鏡カメラは所持していません。
はい、
店頭で文雄さんが購入したタスコを手にしていただけですと、
はい、
いうことですね。
で、同じ店頭でね、同じタスクを手にするっていうことがもうこの、いかにも僕とこのバムラジオみたいな感じじゃないですか。
そう。で、しかも、そのタスクを、
はい。
文雄くんが買ったっていうの
も。そうです。980円も出して。
はい。
はい。
高かったですね。
高い。
そういう意味ではね。
そう。ただ、あれだけ綺麗やったら、まあ、おそらく安いでしょうね。
いや、箱もね、ほぼ新品の箱でしたしね。
うんうんうん、モデルさんがね、前言ったように下げてるような感じのね。
そうそうそう。はい、今週から始まる文雄さんの山陽道ブラブラ楽しみです。
ありがとうございます。
街道の道の話は好きですし、山陽道付近はよく通るので非常に期待しています。
そうか。
まあ、よく大阪帰られる時とかね。
あの時に。
あと福井行かれる時とかも。
3つの橋のどれかを渡られますからね。
そうそうそうそう。
あ、そうですか。なるほど。はい。
てっぺいさんの豚まん動画も見ました。551は私も大好きなので、子供と一緒に作ってみます。
ああ、よかった。
あれほんまにね、ヤングさん、あれはちょっと僕もびっくりマジ簡単で安いし美味しいし、あれは試してほしいですね。
まあ一番感じるのがチンさんの、
そうそうそう、
チンチンチンのね、シューマイ、
シューマイ、あのシューマイがあるからこそ、まあ別にチンさんじゃなくてもいいんですけど、冷凍シューマイ使ったらほんま楽ですからね。
あーですね、
試してください。
面白い、
はいはい、さて今回は大阪兄弟ボラボラの話をします。
おお、待ってました。はい、
まず我々兄弟ですが、兄が私が36歳、兄が37歳の年子になります。
あ、そうですか。やっぱ40近いと言うたら、それは持てましたね。
はい。兄は昔から実年齢より高く見られる傾向にあります。
あ、そうやったかな。あ、
ふみおくんなんか結構離れてるって言ってた、
うんうんうん、
言ってましたよ。
うん、
お兄さんと、ヤングさんが、
うんうん。お兄さんが40ぐらいでね。
うん、
ヤングさんの方がまあ31にしちゃうかいなと思ってたんですよね。うんうん、はい、
さて、ふみおさんにお会いした2月20日ですが、はい、その後梅田に行くことになっていました。
おいおいおい、
目的は自転車の靴を買うこととカメラ店周りです。
ああ、やっぱりカメラ好きなんや。
自転車の靴ですが、昨年の春5年ぶりに自転車に乗ろうとイタリア製のディアドラの靴を引っ張り出したのですが、 保存状態が悪かったのか、欧州製品特有なのか、数回履いたところ、加水分解を起こしボロボロになりました。
この言い方ですね、科学の授業みたいな
感じ、ね、靴ってほんま履いとかんとね、うん、ねあかんのです。糊、ね、も剥がれますし ね,
しね、
ボロボロになるしね、
うん。特にヨーロッパのもそうかもしれませんね。
ヨーロッパのやつやっぱね、日本の気候に合ってない部分はありますよね。うん、ね靴だけじゃなくてね。
このジメジメした気候は耐えられないんですよね。
車とかもそうですよ。なんかうちが内装のゴムがねじょねじょになったりしますからね。まあそれは車によりますけど。ネットで買っても良かったのですが、靴は履いて選びたかったので、伸び伸びになり今回に至りました、
はい。
あとできるだけ安く購入したかったので、梅田にある上村サイクルパーツで買おうと考えていました。うん、そんな自転車があるんですね。
あるんですね。有名なんでしょうね、
はい、はい。次にカメラ店周りですが、うんうん、兄が行きたかったのと、実家の片付け中、うん、私が昔使っていたフィルムカメラのEOS KISS 5、かっこ故障中と、
うん、
シグマのレンズ2個が出てきたので、
うん、
それに使えそうな安いデジカメの本体を探しに行きました。
なるほど、レンズがシグマが2本あるので、
うん、
なるほど、なるほど。
そうそう、まあ、
キャノンマウントですよね、これやったら、ね。
おそらく、ね。
EOS やからね、
はい、
元が。
EOS KISS 5は7、8年前にヤフオクで購入したもので、
うん、
それに標準レンズと望遠レンズが付いていたのですが、使っていたのは標準レンズのみ、
はい、
当時はカメラに全く詳しくなかったので、はい、シグマも知りませんでした。
なるほど。
今は JOBBB のおかげで多少分かるようになりました。
ありがとうございます。
さてその日ですが、
はい、
2月20日文雄さんとお会いした後、北大阪急行に乗り、
はい、
梅田を目指しました。
やった、
うん、まずは腹ごしらえということで、
はい、
梅田の両親である、
うん、
これ良い心ね、
良い心、うん、
はい、駅ビルに向かいました、
うん、なるほど、はいはいはい、
大阪駅前ビルですね、
ですですね、はいはい、
久しぶりに1階ビルにある天丼屋の花園に行きたかったのですが、花園の営業は平日のみ、
ああそうか、
ということで、
うん、
まあまあ食べたかった2ビル、
うん、
第2ビルですね、
第2ビル、はいはい
はい、第2ビルにあるインドカレー屋のマハラジャに行きました。
あ、はいはいはい、前通ったことあります、はい、
久しぶりに食べたインドカレーなかなか美味しかったです。
なるほど、うん、
ナンは1枚までおかわり OK で、
はい、
生ビールなんと99円、
お
ー、これ格安じゃないですか。
白っぽいさんが今ギャッと目向いてるかもしれませんね。
はいはい、兄が一杯ぐらい飲めばよかったと後悔していました。
はいはい、
99円は安いですね、ほんまにね。うんうんうん、その後、1ビル、第1ビルの大林に行きました。
なるほど、大林です。最近ちょっと行ってません。はい、
整った店が素人にはなかなか敷居が高く感じました。
あ、ちょっとそういうとこありますね、あ、ここね、
うん。大林は私には高級な機種ばっかりだったので、うん、早々に退出。
はいはい。
途中でロッジに寄りましたが、
うん、
今の店舗に移ってからは初めて行きました。
おー、それだったらちょっと大きなったでしょ、ロッジ、うんうん、
品揃えが豊富で良さげでした、
はいはい、
野間さん元気かな、
でしょうね、うん、
ロッジに行った後大阪駅の下にある八乙女に向かいました。
いやー、もう知ってるとこばっかり行きますね、はい、
八乙女は安いカメラがいろいろあり、
はい、
兄にも、
はい、
これぐらいやったら買ったるでと言われたのですが、どうせ買うならよく調べて買いたいという色気が出てしまい、うん、
はい、
結局カメラは購入せずに終わりました、
うん、まあ、下見は大事です。
そうですね、
見た方がいいですよ。
その後曽根崎にある上村サイクルパーツに向かいました、
うん、はいはい、ここも名前聞くとこですね、はい、
とりあえず予算が少ないので棚の商品には目もくれず、
うん、
床に置かれている赤札を物色、
ね、なるほど、うん、
あったあった、定価3万円ほどのノースウェーブというメーカーの靴が5000円弱になっていました。
僕ヨーハラノースウェーブって聞いたことないですけど、
片落ちですが、はい、カーボンソールで厚みの違う中敷きが2種類ついていい感じ、サイズもあったので、
うんうん、
店員さんも驚くほどの即買い。
なんと
なかなかいい買い物ができました。
やっぱりそんだけ巡ると、
そうですね、
うんうんうん、
さらにその後、
ま、だ行くか、
リンクス、
はい、
これヨドバシカメラですね、
はいはいはい、
の第2ビルの方ですね、
はいはいはい、
リンクスカッパ横丁の古本屋、茶屋町の純駆動などに立ち寄りました。
なかなか回ってますね、グローッと、すごい二人、
藤沢さん元気かな、
う
ん、
はい、
古本屋の、
あ、そうやね、うん、
カッパ横丁の古本屋は驚くほど小綺麗になっており、
はい、
私の記憶にある梅田の風景が失われ、少し悲しくなりました。今のカッパ横丁がね、はいはい、めっ っちゃ変わってるんですよ。ほんまにね、なんか、急に変わってね、僕もあの、久しぶりに行って、はい、なんかね、食堂が、なんか2階に移動したみたいなところもあって、うん、あの、コタンのラーメン屋とかの方は変わってないんですけど、なんかその中間の方が、すごい変わってましたね。まあ、僕もちょっとね、あの古本屋も含めて、まあ綺麗になりすぎたなんか、思うけど、うん、けどやっぱり、営業してる方としてはね、新しいお客さんも来てほしいから、まあ、それはしょうがないと思います。さらに、その後は、はい、茨城のイオンに入っている焼肉屋、これまた茨城に行ったわけですね。
阪急ですかね。
はい。はい、あ、かもしれないですね、うん。イオンに入っている焼肉屋で、
すごい。
に家族で行くことになっていたので、
はい、
現地集合をすべく、大阪駅に向かいました。
ああ、大阪
駅。JR かな。
JR を使って、
はい、まあかな、まあ
別動隊があったんですね、
家族の。そしてあという間に茨城に到着し、
はい、
イオンへ向かい、
はい、
両親と合流、美味しい焼肉をいただき、
はい、
イオンからは車での帰宅となりました。
はい、ご苦労さんでした。面白いコースですね。
今回の大阪ブラブラですが、感じたことは、
はい、
どうか駅ビルだけは元風景のまま残してほしいという願いです。
なるほど、なるほど。
今や昔ながらの梅田は駅ビル周辺だけになりつつ、あります、
はい。
父が駅ビルで働いていたこともあり、
あ、それはすごい、
小さい頃からよく行っており、
うん、
あの風景がなくなると寂しい、悲しいです。
ですね。まあね、カッパ横丁も、ね、藤原さんどうしてるかね。まあ、まあ、
ね、藤沢さんな。
あ、藤沢さん、
おそらくなくなるのは時間の問題でしょうが、なんとか残してほしいものです。
はい。
梅田はもうめちゃめちゃ変わりますからね、これから。ま
あ、いわゆる万博ですよね。
はい、万博もあるし、あとね、中央郵便局のビルとか、
はいはい、
あと今、阪神百貨店もね、
はいはいはい、
阪急みたいな、はい、ツインビル、
ツイン
タワーになるみたいですね、あんなもできてます。うん、ほんまあと、梅田貨物船の2基工事も今進んでますし、
そう、
大阪の新駅もできますしね、もうドゥルッと変わります
わ。ということはひょっとしたら1ビル2ビルとかあんなところもね、
そうですね、
変化の特に C がやってますからね、あれは。
あ、そうなんですね、長くなりましたが、ダニー兄弟の大阪ボラボラでした。
いいですね。
それではまたメールさせていただきます。
よろしく。これは面白かった。
面白いね。
こんな格好で自分のしてるところを、まあ、別の方が歩くっていうのはいいもんですね。
そうですね、はい。まあ、また高知に帰られたんでしょう。
もちろんそうですよね。
まあ、それこそ山陽道かなんか通ってね、
ねえ、
そうかもしれないですね。
まあ、ご両親と焼肉が食べられたっていうのが本当にいいですね。
よかったですね。
うん、よかった、はい。おめでとうございます。
またサイクリングの続報もお願いします。
そうですね。その靴の履き口とか
ね、
ノースなんとかメーカーでしたね。
ノースウェーブやったかな。
ねえ、こんなメーカーは、サイクリングのこと僕ら知らんからよう分からない
です
けど。
まあ、特にフミオ君全然知らないですからね。
うん、僕はもちゃりしか知りませんので。
そうですね。はい。はい、ダニ兄弟ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと、ピールありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のつくしのつくだにもちゃんとピール使いましたんでね、文太のね。
高知のつくしどうやろね、もうだいぶ大きなっとるやろな。
ああ、かもしれないです。暖かいやろしね。
ねえ、向こうはね。
はい、次は、連邦の白っぽいのさんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
ねえ、出てきました、名前が、はい。はい。
花粉の脅威がすごいことになっている今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
あれ花粉か。俺もなんか、なんとなしに咳が出
る。車にね、いっぱいついてますわ。
ほんまに。
花粉。特に黒い車はものすごい目立ちますね。
そう。
はい。私といえば、イハダスプレーとマスク、それに鼻メンタムという花粉対策、
はい、
フル装備で乗り切っています。
ねえ、あの白っぽいさんが花粉に弱いというのも本当に人間らしいですね。
は
い、
先週緊急入院した情報源はテレビだけの父ですが、ぎっくり腰ではなく圧迫骨折でした。なので今回の入院も長くなりそうです。
でしょうね、これは。
しかし、くしゃみをして圧迫骨折ってどんだけ筋肉がないねんというしかないです。
しかし現実そうやからね。
前回の入院からこちらリハビリというものを拒んで、その結果が圧迫骨折。今は武漢発の新型コロナの影響で面会できませんが、今度会ったら子供かと言ってしまいそうです。まあ、ちょっとそれこらえてね。まあ、結果はこうなってしまったんでね。まあ、どうにかしてやっぱりする方法をね。
ね
え。はい。で、辛坊さんの言っていたワクチンに関する予言ですが、老人へのワクチン投与が始まると、 テレビはワクチンを投与した途端お亡くなりになるという事例を血眼になって探すのではないか。そしてまた不安を煽って視聴率を稼ごうとするのではないか。
なるほど。もういつもその理論ですね。はい。
だいたい1日に4000人近い方がお亡くなりになる、この2本なので、うん、そんな亡くなってはるんですね。
いや、ちょっと僕それわからないんですよ。
はい。うん、ワクチンを投与したけどワクチン関係なしでお亡くなりになる方も出てくるだろう、
うんうん、
それをワクチンは悪だという風潮を作って大騒ぎなんてしたら、
うんうん、
この日本はそれこそもう終わりだよ。
なるほど、
うん、でもその頃俺は太平洋上だから関係ないね。ああ辛坊さんね。そうか、また行かれるらしいですね。
あ、まあまあ気をつけて、
はいはい、だそうです。
うん、
辛坊さんの予言本当に外れてほしいけど、
うん、
今までのマスゴミの報道姿勢を見ていたら、うん、当たりそうな予感がしますと。
なるほど。
N 国党の立花さん、 NHK だけではなくマスゴミもぶっ壊してくれないものでしょうか。
うわー、ごっついですね。
あ、はい、元気かな立花さん。
ちょっと最近知りません、
ね、そうですね、ちょっと、
まあ、もともとあんまり僕用が合ってないんです
よね。露出やっぱちょっと減ってますよね、うんうんうん、まあみんな飽きたんかなっていう感じはしますけどね。それとこれはツイッターで知った情報ですが、レジ袋有料化に続き、プラスチック製のフォークやスプーンも有料化にするという議論が始まったそうです。
あ、そう、うん、
どこまで庶民をいじめたら気が済むんやほんま…てんてんてんと書いてます。次の衆議院選挙絶対に棄権したらダメですね。
なるほど、
と書いてます。
はい。
なんか気が滅入る話ばかりなので最後は明るい話題で締めます。
お願いします。
ビール好きの皆さんに朗報。
はいはい。
今年もキリンビールから一番搾り麦汁の一番美味しいところだけを使って作った。
ほう。
一番搾り超芳醇。
そんなまた超熟じゃないし。
そうですね。
超芳醇ときましたね、はい。そうですか。
超芳醇が発売されました。
はいはいはい。
通常の一番搾りをギュッと圧縮したようなコクと香りの超芳醇、
はい、なるほど。
ちょ難しい字ですけどね、芳醇っていうのはね、うんうん、ま
あ、漢字が好きですよね結構、こういう世界の人っていうの
は。そうですね、はい、うん、春先だけしか飲むことのできない限定品ですので、
うん、
ご近所のスーパーやコンビニへお急ぎください。
はい。
そして通常の一番搾りとの比較をお楽しみください。
なるほど。
あービールが飲みたくなってきた。
言うてるうちに。
それではまたお便りします。
その辺実感ですね。
そうですね。あ、そんなやつ出るんですね。
一遍またの。
あ、これらしいですよ。もうすでに白っぽいのさんは、
もう飲んであんねん。
もう飲み比べ。これも
しかして、
去年の映像かな、今年の映像かな、この左の、ね。
ちょっと車窓風景みたいですね、これ、
はい。左のこの、金色のやつ。
これ、あ、はい、この映像見たことある。
そうそう、
はい。
これが超芳醇で。
あ、そうです
か。で、右にある白っぽいのが、
うん、
まあ、それこそ白っぽいのですけど、普通の一番
人
と。なるほど、いうことですね。
彼は味を知ってるわけですね。
そうそうそう。もう、もう飲み比べはしてますせという。
あ、書いてありますか。
ことやと思います。
あ、まあ、そうですか。はい、はい。
あ、違うわ。これ2021年の3月、
うん、
いや、3月8日撮影なんで、
あ、なん
もうつい最近ですね。
あ、なるほど。4で見てなかったんかな、僕は、
ね。まあ、もう有言実行。
うん、わかります。
ね、言いっぱなしではないと。
はいはい。
ということでございます。
まあ、マハラジャの99円中もちょっと面白そうです
よ。あー、気になるな
ぁ。まあ、それはまあ、こんな芳醇とかなんかその難しいビールではないと思いますけどね、当然
かもしれないですね。
あ、そのはずですよね。
はい。
はい、
白ポノさん、またお父さんお大事にしてあげてください。
それが、やっぱり今一番の課題やと思いますね。
そうですね、
はい。よろしくお願いいたします、
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお便りお待ちします。
はい。
お、ジュエリー上島隆さん。
やってきた。
もうこの辺りはもうゴールデンラインですよね。
ものすごいですね。はい、まあテレビで言うたら8時から9時台の調子率、昔はそうやり、今は知りませんけど、ね。
7、8、9やな。
今の辺りのね、
はい、
方がずっと並んでますね、今日は。すごいですね。
もうかゆなってくるわ、そんなん言われたら。
いやいや。
はい、タイトル、漏水しても水道代は不要ですというね。はい、水が漏れる漏水ですね。
あ、漏水、はいはい、
はい。お世話になっております。そろそろ本格的な春が見える中、はい、相変わらずのコロナ禍で一部ではワクチン接種も始まりました、
はい、
自分が接種するのかしないのかそろそろ考えるところへ来ているようです。
あ、 そこまで来てますか、はい、
ただスポーツ選手の中でも特にコンマ何秒を争う陸上の短距離選手などは繊細な体の変化ですら記録に影響することを身をもって経験している、この上に、
はい、
している上に、
はいはい、
時間差で体に変化をきたす可能性があることから、ワクチン接種をしない外国人選手も多いようです。
あ、そういうようなことです。全然それの情報僕甘いもんやから分かってません。
日本人のように報道や芸人の意見に流されて、
うん、
接種しても、
うん、
現在のこの国の政治の下では心配なところも多く、
なるほど、
私は感染の確率論を基礎にもう一度接種の是非を考えようと思っています。
またそれ終えてほしいですね、僕らにも。
そうですね、確率論ってどういうことなんでしょうかね。
ちょっと確率っていうのはもう高校の時でももう全然分かってないもんで、
あのパーセンテージってやつやんな。
いやそんなもんか、もっと難しい、
もっと難しいやつかな。
統計確率で言ったらもう全然分からんかった
、はい、まあまあ僕らがね、論じてもしょうがないんで、
まあまあだからまあ
ほっときましょう。
スペシャリストにちょっと考えてもうて、それを基本に動いてもいい。まあ、全然考えてなかった、その、
確率論。
確率論も考えてなかった。
さて、哲平さん。
考えてなかった。
本当に料理の腕を上げましたね。前回のシューマイで簡単肉まんのアイデアはナイスです。中身がシューマイなら間違いなく美味しくできるに決まってますよね。
やった。
これ褒められてるんかなんかようわかんないですけどね。
まあ、アイデアが良かったってことでしょうね。
我が家でもシューマイ、エビシューマイで豚まんを作って、肉まんを作ってみますと。
なんとなんと。
あ、ちなみにね、あの、僕の、あの、健康レシピのネタのほとんど、あの、つぐみ企画なんで。
う
ん、
あ、すごいですね、
まあ、つぐみを褒めた方がいいかもしれないですね。
まあ、そうですね。
僕はね、もうほんま動いてるだけなんで、やっぱ彼女すごいですよ。
やっぱりその見方がおもろいわね。
面白いです。面白い。あの、主義主張じゃなくて、
そうそうそう。
もう作りたいか作りたくないかで選ぶから、余計やっぱり視聴者さんの心を、
まあ、ストレートでね、
そう、動かすんかなって思って、まあ僕もやっぱそういう観点で、ネタ探していかなあかんなと思ってます。
まあまあ夫婦といえどは押し合いやわね。
そうですね。さて今回は、お家の水道管の管理と責任の区分についてです。
ああ、そうか。
はい。
僕はそのマンション人間と、
はい、公の道、
おいや、
行動から各家庭に引き込まれる水道管ですが、どこからが公共の管理責任で、どこからが個人の責任なのか、またその境界はどこなのか。先日ちょっとしたことでここのところが分かったのでお話しします。
面白い。ガス管のこともあるわ ね、 それね。
これ皆さん聞いておいてくださいよ、はいはい、めちゃめちゃためになると思いますんで、
はい、
と申しますのは、数ヶ月前に水道局が自宅の水道メーターを交換しました。水道メーターが設置されている水道のメーターボックスは敷地内です。位置関係分かりましたね。
なんか箱みたいもありますもんね、はい、鉄の。
そうそうそうそう、はいはい、さてさて、水道のメーターの交換は水道法に従い決められた期間での交換です、
はい、
ところが今回は新しい水道メーターを交換した後に水道メーターの周辺から少し水が漏れるようになりました。
おいよ。
そんなことから水道メーターのボックス内が常時濡れている状態となります。ところが水が漏れているにもかかわらず、水道メーターは動きません。つまり水道料金が発生しないということは自分で確認できました。
ほんと不思議な、
はい、そしてその後もう一度詳しく見ると、交換した水道メーターと水道管のつなぎ目のボルト部分から漏れていることが分かりました。
ああ、まあ、ジョイント言われてるところですね。
そうですね、
はい、うん。
自分で少しボルトを締めてみようかと思いましたが、もしも失敗してボルトを壊したり、水漏れをさらに悪化させてはまずいと思い、少し考えました。
慎重。
そもそもこの水道ボックスの中の水道メーターの取り付けや、その周辺の水道管やつなぎ目の管理責任はどこなのか、はてな。
うん、
敷地内に水道ボックスがあるので、敷地の所有者か、しかし、水道メーターやつなぎ目の新しいボルト類は、水道局のものかも、はてな。そんなことを考えていると、一体どこを境目に管理が区分されているのか、わかりません。
なんとな、やっぱり、精密な頭の人はいろんなことを考えてくれるし、これ、いや、面白い話ですね。
俺考えたことないわ、こんなん。
いや、まあ、特に僕らみたいに、このマンション生活してるとね、
そうですね。
その辺が疎いですよね。
そこで初めて自治体の水道局へ問い合わせ。
おー、やった。
その結果、私が持っていた疑問が解けました。
よかった。
まずは全てが水道法に従って設置や修繕の管理義務があるということです。公の道公道から引き込まれた水道管は水道メーターにつながるのですが、直接つなぐと次の水道メーター交換時に水が噴き出し交換できないので、いつでも水を止めて水道メーターを交換できるように公道からの水道管が水道メーターにつながる少し手前に止水栓を設置します。
お、そんなもんがね、
うん、さてここで一旦継ぎ目の数を数えておきましょう。公道からの水道管が 止水栓の水の入り口でつながるところの一箇所、そして次に止水栓の水の出口で一箇所、
うん、
これつなぎ目、うん、継ぎ目の話なんですよね。
二箇所はね、今。
そして水道メーターの水の入り口で一箇所、うん、つまりここまでで計三箇所のつなぎ目があります、
うん。はいはい。
そして水道メーターの水の出口と、
うん、
家側の水道管とのつなぎ目が一箇所、
うん、
ですから水道ボックスの、うん、水道ボックス内のつなぎ目は、合計で4箇所あることになると、
うんうん、あ、そう、5箇所と違って4箇所か、
なんかこういう図らしいですよ、うん、ほんほんちゃんと 図も書いてくれてますね。
あ、はい、あ、ありがとうございます。あ、いや、これまた綺麗な製図やな。
ねえ、
これ
左の方が道路ですね。
うん、ああ、そう
です。で、右の方が、まあ、タカさんのお家ということで。
はい、あ、なるほど。はい、ああ、まあ、ちょっと読みにくいところもありますが、はい、僕、目が悪いので。
なんか、官民境界線とかなんかいろいろ書いてありますけどね。
まあ、いわば4箇所まだあるということです
ね。はい、新しいですね。はい、 はい、はいはい。まあ、その、つなぎ目が、継ぎ目が4箇所ということです。まずこれ皆さん頭に入れておいてください。さてさて、次に、このつなぎ目や水道管の責任区分ですが、先に結論から言うと、家側の水道管以外のすべてが水道法では水道局の管理責任となっています。
あ、そう。
敷地内にある水道ボックスと水道管、そして水道メーターは水道法によってこんな風に解釈されています。ただ水道ボックス内にある家からの水道管の破損は敷地の所有者の責任となります。加えてこの水道管の破損で水漏れが発生すれば水道メーターが動くので水道代がかかります。
なるほど。
つまり水道メーターはワンウェイといって水が一方通行で流れて初めて水道メーターが動く仕組みになっています。
あ、一方通行ワンウェイ、はい。
そして注意しなければならないのは、自分で修理しようとして水道局の管理責任部分のボルトなどを傷めた時には敷地の所有者に賠償責任が発生します。
やっぱりさらに良かったですね。さらに慎重ですね、あくまでこれは。
ですから水道ボックス内に異常を見つけた時には水道局で対応してもらうことが大切です。
わかりました。
水道ボックスや水道メーターが敷地内にあるので一見個人のものと理解しがちですが、水道管の継ぎ目のボルトを含めて水道法で決められた公共の持ち物です。
なんと。
そんなわけで電話して安心しました。
ああ、よかった。
水道局の費用負担で修繕してくれるそうです。
なるほど。もう、ちょっと水浸しがこれで止まるということですよね。
そういうことですね。あ、ごめんなさい。さっきの映像ちょっと間違ってましたね。
うん、
これが、なんかその、なんか、はい。継ぎ目のボルトが4つですと。
はい。
はい、まあ、これがメーターの。だから水道ボックス内はこんな感じになっているということで。で、さっき文雄君に見せたのが、その、境界線の話でしたね。
境界線やったよね。
はい、ここからが、うん、まあ、言うたら、家の敷地の人の持ち物で。
公のものと私的なもの、はい、ということですね。
そうそう。で、左側が、まあ、企業というか、その水道法で定められている中では、その企業が持ってるもんということですね。
まあ、公、市ですよね。
そうですね。だから今回、タカさんの場合は、まあ、その市が持ってる方に水漏れがあったから、まあ、タカさんの責任ではないということですね。
まあ、いずれもそのボックスの中に物が起こった時は、
そうそう。
やっぱり局の方へ電話をして来てもらうってやってほうった方が安心ですね。
そうですね。
まあ、触らん方がいいと思います。
そうですね。
うん、バーッと吹き出たら別やけど、これは。
そうですね。さてさて、ここからは、その時に水道局の人からお聞きしたお話です。
あ、これ聞きたい、うん。
この話を聞いた時、おいおい技術大国日本は大丈夫なのかと思いました。以前は水道メーターの交換については水道局の指定の業者でなおかつ資格を持った人が水道メーターの取り替えをしていたのですが、ここでも職人さん不足と規制緩和で昨日入社した指定の水道業者の社員でも水道メーターの交換作業ができるようになったというのです。
おいおい、
なんかでこの前の車検の話とちょっとつながりますよね。その結果、水道メーター交換後の不具合が増えているとのことでした。 ここ数年家の設備や修繕など日々発生することの対処については作業した人を信じるのはいいとして、自分でもその後に点検できるだけのスキルが必要になるとつくづく実感しています。
うん、そうやね、う
ん、料理のスキルもその一つ、
うん、
災害の時などに料理のスキルがあれば社会のためにも自分のためにも役立つことは多いと思います。
これよう言うてはりますよね、災害の時のスキルっていう問題、昔からね。
今回の件はいかに自分のスキルの間口を広げることが大切なのか考えるきっかけになった一件でした。
なるほど。
それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいということですね。
いや、まあ、水道というのはほんまにいろんな事故がありますよね。まあ、例えば
見えてないだけにね、
家の中のカラーの一つっていうか変えるだけでもね、まあ僕らやったら例えば大きなメーカーに電話したら、その大きなメーカーが業者を推薦してくるわけですよ、
はいはい、
その推薦してくれる業者がどういう方であるかということになってですね、
あ、
非常に違いますね。それをこちらで比較できないもんですからね。
あ、で
そういう時にその規制緩和みたいもんがですね、非常に何やこれはというものになってしまって、あれ一つでも10万円ぐらいするのもありますからね。まあ、いっぺんそういうことで僕らもなんかちょっとひどい目に遭ったことがあって、もう邪魔さかったからそれほっといたんですけどももうね、それをまた回復するためにどこに電話してどこなって、その時の記録とか写真なんかも撮ってませんしからね。
あ、
その辺の規制緩和もやめてほしいですね。
そうですね、
うん、大事ですよ。
まあまあけど規制緩和をしてるのも、まあ、一応利便性のこともあるんかもしれないですけどね。
うん、まあ、それやっぱりこういう基本的な、
まあ、インフラはな、
インフラ問題をね、あんまり規制緩和に使ってもらいたくないし、
そうです
ね、でまあ、水道の事業も、ね、私にやらすとかいうこともあったんですけども、
あ、
ま
あ、
ドイツのあんなとこでやって、まあ、実際どうにもならないようになったとかいうかって、ちょっと今そういう、まあ、理論は、
まあ、何でも、ね、私私っていう動きがね、
そう、
まあ、10年ぐらい前から、
まあ、郵便事業でもそうでしたもんね。
そうですね、
まあ、だから結局ものすごく悪くなってしまいました。
あ、そうですか、
うん、と僕は思ってます、
ね。まあ、人によって多分そこら辺解釈違うと思うんですけどね。まあ、まあ、ね、まあ、とりあえずタカさんの場合はそういうことが分かったということでね、うん、まあ、その知識を僕らにも共有してくれました。
うん、これだけその綿密な理論というか行動の人は分かるけど、
なかなか電話できないですからね。
いやー、そうですよ、う
ん、やっぱ役所に電話するのもめんどくさいです
しね。回しなったりしてね、それでね、
そうそうそうそう、う
ん、
はい、
なんでどうなってんやとぐるぐる回ってるばっかりでね保険者なんかもそういう不満がいっぱい出てるようですけど、
まあ、あ、そうなんですね、うんうん、はい、なんで皆さんよかったらまた水道ボックスのことは、まあ、水道局に扱ってもらうというね、
うん、
電話してもらうというふうにした方がいいみたいですね。
ね、まあそうした方が よろしい、これは。
はい、はい、そして皆さん、機械式腕時計、
はい、
どこも修理してくれない、お困りの方はですね、
はい、
一回、ジュエリー上島にまあ連絡して、
はい、
もし気が合うような
ら。そうそう、気の問題です、これも。
そうですね、
うんうん、
まあ、修理なり、対応なりしてもらう。
この人なら任そうという人なのかどうかということ
です
よね。
そうですね、まあ、そこはもうほんまにパーソナリティの問題なんで、ね、
うん、そうです、
相性の問題なんで、
そうそう、
はい、そこは皆さんに決めてほしいなと。またインターネットで検索したら多分、
はい、
連絡先出てくると思いますので。ジュエリー上島よろしくお願いします。
はい、本当に家族ラジオらしい話題をいつもありがとうございま す,
います
家族は助かります。
そうですね、
はい、
はい、オフィス井口さん
待ってました。
もうね、はい、今日もおもろいネタですよこれ。
そうですか、
はい、
まあこの人はもう個性だけで一定してやから、はいはい、
21年の1月5日18切符を使って、
はい、
敦賀に行きました。
よこの頃北陸方面多いです ね,
ですね、はい、この日は大阪駅と塚本駅間で線路と 車両を点検していたためダイヤが乱れました。
あ、そうですか。
ダイヤが乱れていたため高槻駅で乗った新快速はカタッタで、カタッタ、カタッタかな、
カタッタですね、普通は、は
い、運転を打ち切りとなりました。
お、
列車の走行位置を確認したところ、カタッタ駅で湖西線の各駅停車を乗り継げば後続に新快速に乗れることが分かったので、
うん、
行き先を変更せず湖西線経由で敦賀に移動しました。
なるほど、はい、
各駅停車近江今津行きに乗っていたところ、
はい、
湖西線のね、
はいはい、
阿戸川駅から新旭駅間で、
はい、
防護無線を受信したため緊急停止しました。
ほう、
この防護無線は琵琶湖線で発砲されたものであることが分かり、
はい、
運転を再開しましたが、
うん、
何度も防護無線を受信したため 緊急停止しました。
うーん、何があったんかね、向こう
で、ね、JR お出かけネットで確認したところ、安駅と篠原駅間の踏切で新快速が自動車と接触したことが分かりました。へー。京都新聞のニュースの記事もあるのでアクセスしてくださいと。ああ、そんなことがあったんですね。
これ知らんかったですね。
はい。大見今津駅に着きました。新快速が到着するまで少し時間があったので、写真を撮りました。
ええ、よかった。もうその時間も無駄にせんと。
そうですね。まあ、こんなね、
撮りはった。
大見今津駅の駅名版ですね。はい。
そうですね。
はい。
ちょっと雪があるんですかね、まだね。
ああ、山の方がね、う
ん。そんな感じしてますね。
雪化粧、ほら。
はいはい。
いいですね。
してますね、してますね。
いいですね。これ平さんの方かな。
いや、どっちがいいですよ。スキー場の方かもしれませんね。
ああ、で、駅も。雪かきして、
はいはいはいはい、
ね、駅の真ん中ぐらいに雪をこう。
は
い、
あ、来ました来ました。マレーシアが入ってきました。
はい、はい、じゃあまた次の。
面白いですね、このレポート。
いいですね。はい、
うん、
大見今津から新快速で敦賀に移動。
はい。
敦賀駅の写真があるので、見てください。ということで、
はい、
今のがこれ、これが敦賀駅の、これね。
あ、今のね。
はい、これ、なんかサンダーバードかな。
はいはいはい。先ほど見た人と同じですね、はいはい、これですね。はい。
あ、行き、もうホームがもう雪で埋もれてますね。
うんうん、ここまで来るとね。
ああ、やっぱこんな時でもね、ちゃんと電車動かさなあかんねんから、大変やな。
これぐらいではやっぱりね。
これぐらいでね、困っとったらね。うん、
それはやっぱりね、JR じゃないですよ、
うん、
はい。
そうですね。敦賀駅から敦賀鉄道資料館を目指して歩きました。
あ、そんなんがあるんですね。
敦賀鉄道資料館。
これはちょっと、
動画があるので、アクセスしてくださいということで、皆さんまた島川鉄道チャンネル、YouTube 見てください。
そうですね、見てくださいね。はい、一生懸命やって
ます。雪が積もって歩きにくく、相当時間がかかりました。
でしょう。
鉄道資料館の後、赤レンガ館に行きました。
うん、あ、赤レンガ、はい、わかります。
敦賀赤レンガ館の写真です、うん。この日は期間限定で、リカちゃん人形が展示されていました。
珍しい。
これ珍しいですよ。これがその、あの、リカちゃん人形らしいですよ。これ、リカちゃんファミリー家系図。
ああ、不思議なことやってますね、はい。
なんか、こたつの中に入った。
リカちゃんですか。
はい。あんまり似合わないですよね。
あ、まあ、ですね。着物のリカちゃん、
ね。はい。晴れ着というか、ね。
まあ、好きな人も何でもいいんですよ、これね。
あと、これドレス。
ドレス、
ね。白いワンピースかな。
はい。
はい。で、これがちょっとこう、なんだろう、日本の制服っぽい。
ああ、ほんまやね。ちょっと高等学校の制服みたいな感じですよ。ミニスカ系でね。
ああ、で、こういうなんか、
はい、
ね。タイムカプセルみたいなボックスに入って。
入ってますね。
はい。なかなか綺麗な。
面白いですね。
服を着て。
こんなこともやってるんですね、その赤レンガ館。
赤レンガ館だよね。
ねえ、敦賀駅は昔はもう巨大な貿易港でしたからね、特にロシアとの間でね、倉庫の跡がいっぱい残ってるんです、そんなのが。
はい、まあその中でリカちゃんの展示をされてたと。
はい。
鉄道模型もありましたと、
はいはいは
い、いうことで、これがね、なんかジオラマみたいな、なんかこんなんなんですよ。
ね、
こんな
ああ、はいはいはいはい、
はい。鉄道模型。
なんとな、これどこの風景やろうね。
わかんないね。海が見えて。
船がありますね。
はい。
これ見たような車両ですね、どっかで。この色はね。ね、
何色っていうのこれ、アイボリーに、オレンジの。
真ん中に窓のところだから赤がスーッと入っとってね。
赤というかオレンジね、
はい。これなんかどっか、ディーゼルって違うかな、違うだろう、
まあ、はい、で、これなんか機関車の回転台があって。
はいはい、扇形ってやつですね。
はいはい。まあまあ、こういう、なんか夜も、ね、夜とか、なんか昼とか、
はい、
なかなかいいですね、これね。
もう敦賀はもう昔から大変有名なところでね、
まあまあ、
東海道本線も敦賀最初通したっていうこともありますよね。それぐらい、なんていうか。
帰りは敦賀発、大見今津行きワンマン列車に乗りました。
なるほど。
車窓動画見てくださいと。
はいはい、
YouTube 見てください。はい、今日のボラバレンタ以上、大雪の時期になると自転車ボラボラやってほしいと思います。来年こそ大雪に備えて自転車ボラボラやりましょう。
なるほど。はい。
今週の放送楽しみにしています、
はい、
ということでございます。樋口さん、いつも楽しいお便りありがとうございます。
ね、ほんまに個性の樋口ですね。
そうですね。皆さんよかったらまた樋口さんの YouTube チャンネル。
はい。
もう僕も覚えてしまいましたけど、島川鉄道チャンネルね。
そうですね。
はい。ぜひ。
近鉄さんの名前やったね、島川っていうのはね。
そうそう、あっこ行くやつですよ。三重のね。
独特のね、
そうそうそう。
愛嬌のあるというか、珍しい車両でしたね。
はい、島川鉄道チャンネル、ただいま登録者2030人と。
すごいですね。
いうことでございますね。また皆さんよかったら応援してあげてください。
2000はいかんですよ。
いかないですね。
これ、樋口さんのほんまにね、独特のパーソナリティ。
ちなみに、 私とタブさんがやってる鉄の細道は、うんうん、334人と。
まあ、それぐらいが普通ですよ。
いや、これでも多い方なんですけどね。樋口さんの2000人がいかにすごいことかっていうのがね、うんよくわかります、はい。というわけで、樋口さんありがとうございました。
まあ、我々、ごめんやすの、ごめんやすちゃんは、バムラジオの宝物ですね。
そうですね。
ね、はい。
あ、高重さん。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
はい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅を走る、はい、現在休止中ですが、
もういつもありがとうございます。
アドベンチャーランナーの高重勝彦です。
この方が伝統まとまりませんもん、閉まりませんわね。
3月第2週に入りました。まだ朝夕は寒いものの、はい、少しずつ春の兆しも伺われるようになってきました。
そうですね。
明日は 3.11、はい、東日本大震災からちょうど今日ですね、今僕ら収録してるのが11日なんで、
そうです、
はい、10年の節目を迎えます、
はい、
早10年という歳月の過ぎていく速さに驚かされるばかりです。
うんですね。
私のピースランプロジェクトがスタートしたのが2011年の1月。
ああ、そうやったかな。
はい、うん。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅の第1章、アメリカ横断がスタートする2ヶ月前のことで、うんうんうん、旅に向けてのいろいろなイベントを開催したり、準備したりしている最中のことでした。
ね、ピースランっていう名前がね、当時の雰囲気がもう濃厚に出てますもんね。
はい、旅のスタートを延期することも考えましたが、うんうん、まずは乱売店運動、はい。これが1キロ走るごとに10円を被災地に送るキャンペーンで、はいはいはい、被災地の復興支援をランナーにツイッターで呼びかけたのが3月14日。
はいはいは
い、いろんなとこ、そう、当時だからツイッターあったんですね。考えたら、もう10年前ね。
はい、やってる人やって
は
ったんですよ。
そうですね、はい。いろんなところでいろんな方々に情報を拡散してもらうことで、うん、かなりの勢いで予想以上の広範囲に広がりを見せてくれました。さらには東京と大阪で乱売店運動の関連イベントを開催していただいたり、メディアでも取り上げてもらったことで多くのランナーが関わることになり、私も走った分の距離を被災地に送るためにアメリカ横断に出発しました。
はい。
翌2012年には2度目の日本縦断ランニングの旅で太平洋沿岸を南下、津波の痕跡を爪痕か、津波の爪痕ね、はい、を自分の目で確かめながら走りました、
うんうん、
ピースランは 3.11 との関連が深く、その後のオーストラリア横断でも被災地への募金を募りながら走り、
はい、
約15万円を福島県相馬市の小学校や保育園に寄付しています。
うん、あ、よかったですね。よかったですね。はい。
震災や大雨洪水など、日本という国は自然災害が絶え間なく起こり、その都度乱売店運動でサポートするランナーがいてくれることが救いになっています。
うん、ねえ、ランナーってすごいですね。思想があるんですよね。
そうそう。
うん、
まだ被災地の復興は途上にあります。コロナ禍が収束したら再び被災地を訪ねることも考えてます。走ることにランナーができることを常にピースランは考えています、
うん、
3月1日からピースラン 3.11 というフェイスブックでのオンラインイベントも現在開催されています、
はい、
ご自身の地元で期間中いつでも参加できます。可能な方はぜひ取り組んでくださいということでございます。
わかりました、はい。
さて話題は変わりますが、
はい、どうぞ。
日曜日に所有している4台の自転車のすべてを再度調整整備して、
結構やってありますもんね、はいはい、
はい、それぞれ走り出せるようにチューンアップ完了しました。
よかった
ですね。すごいですね。
キャンプ道具もね、手入れなさってほっとくんじゃないんですよ。ここらはプロですね、やっぱり彼は。
三重県伊賀市にいた頃には7台あった自転車、富田林に引っ越す際に3台は処分、ね、残された4台というのは、
うん、
まずは KHS 製20インチのホールディングバイク、これ小さいやつですね、うん、ホールディングやから折りたたみのやつですね。
あ、ここで乗ってはった人違う、かもわかりません、この辺でね。
うん。2009年に購入、
はい、
普段乗りにずっと使っていたもので、同じく2009年に購入したルイガの8インチのホールディングバイクは、うん、数年前に一度手入れをしていたので空気を入れればいつでも走れる状態です。
空気抜いてあるんですかね、置いとくところにはね。
いやいや、ちゃいます、空気抜けるんですよ。
抜ける、勝手抜けるんですか。
勝手抜けるんですよ。
虫眼鏡、虫とかいうとこですね。
いや、多分高橋さん乗ってる自転車には虫ゴムはついてないと思うので、あれね、ママチャリのやつによ
う
付いてるんですけど。
そうそう、ね、あれ、ね、
そうそう。っていうかね、空気は踏みよく抜けるんですよ。基本的には車も、自転車も全部抜けますね、空気は。
そうでっか。
2007年に購入したルイガノのフルカーボン製ロードバイクは、最後まで倉庫でホコリとクモの巣に覆われたままでしたが、先日部品も一部交換し終えました。
はい、
一番古いのは1991年、 ちょうど30年前に購入した荒谷のマウンテンバイク。
ああ、これね。
今世間に出回っているマウンテンバイクと比べるとかなりレトロ感があります。
はいはいはいはい。
自転車は多少古いものであっても結構走れます。
はい。
サビを落として必要な箇所に注油す、油を注入すれば大抵使えます。
そうですか。
この10年はランニングにかける時間が多くて、自転車は単なる移動手段で使っていただけですが、有酸素運動という側面から見ればランニングと同じ。しかもランニングに比べて足腰への負担も軽く、老若男女誰でも楽しめるという点もあって、手軽で安上がりな運動を行うことができると。
全身運動言いますもんね、自転車は今、ね。
そうですね、はいはい、思えば生まれて初めて買ってもらった自転車は20インチの折りたたみ、ミニサイクル。私が10歳になる直前、昭和45年の夏、だいぶ前ですね。
万博ですね。
ね、あ、うん、ほんまやな。
大阪万博です、ね、
はい。中古でしたが、とてもお気に入りの一台、
うんうん。
家の近くの坂道を何度も登っては下り、
うんうん、
近隣のあらゆる道を駆け巡ったのを覚えてます。
ね、好きな人はそうですよ。
うん、高橋さんは特に大好きやからね。
まあ、ね
や普通の好きな状態じゃないですからね。
それもプロにならはった
ね。それは、あの、アメリカとか行くぐらいですから。
まあ、そうです。
自転車があれば行動範囲が広がるというのは子供にとっては、冒険できるエリアを拡大するということ、
うんうん
あの高重少年の思いは、
うん、
今もピースランの精神の中に生き続けています、
はい
移動するイコール旅をするということの原点があったとこの少年時代にね、
うんうん
はい、50年も昔の自分を思い返しながら、またフィールドをこれらの4台の自転車で走ってみようと思います、
はい、
ということですね、
はい
まあ、僕は今あの、ね、高重さんと同じではないんですけど、うん、あの折りたたみ自転車で、
うんうんうん
まあ、基本的にはいろんなとこ行ってるんですけど、うんうんまあ、折りたたみ自転車のいいとこってねあの車に乗せて現地で走れる、
うん、
とこやと思うんですよね、うんうん、あとあの電車に、ね、乗るその、まあ、いわゆる輪行も折りたたみ自転車楽ですし ね,
すね
折りたたみ自転車は僕結構いいなと、まあ、ただタイヤが小さい分ちょっとその部品の消耗が激しかったりとか故障しやすかったりとかっていうのは多分あると思うんですけど、
う
んうんうん、まあそれでもなんか現実的やね、折りたたみ自転車がね、
はい
はいはい、僕は結構好きですけどね、
ね
はい、皆さんよかったら高重さんまた応援してあげてほしいなと思います、
ねはい。折りたたみ自転車というと話題が変わりますけど安倍さんの事件もあったしね。
あーあったね、
うん、
あの
大変苦労しは
りました。なんか A バイクとかいうやつやったかな、あのバキッと折れた。
今ふと思い出しました。
だいぶ前の話ですね。
だいぶ前の話です、ね。
安倍さん元気でしょうか。
はい、お元気だと思います、はい。
あの安倍さんではございません。
はい、
この安倍さんでございます。
はい、こっちうちの方の安倍さんです。はい、
はい、高重さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、はい、江ノ小島文化芸術創造センターさんからも、はい。お便り。
いわゆる江の子さんですね。
そうですね。江の子さんね、はい、これ毎週かな毎月かな、
うん、
こういうあの、メールニュースっていうのをね、くれるんですよ。
もうね、嬉しい、はい、あ野原さんの乗ってたやつもそうです
よね。そうですね、はい。あれもそうなんですけど、はい、あの、いつもね、この謎の白い犬が、多分これ江の子のなんかキャラクターなのかな。
なんか見ようによってちょっと猫にも見えたりね。
そうですね。はいはい、黒い、あの、首輪みたいなのつけて、
で、
舌を出して、ちょっと上目遣いで。
いるんですね、舌出してます
ね。そうそう、お座りもしてますから、犬やと思います。まあ、この犬がいつも目印でですね、まあ、その絵の子の今の活動、それとこれからの活動をね、いつもメールでいただいております。ありがとうございます。
大阪府にしては珍しい芸術活動のね、
そうですね。
中心地帯である
。皆さんよかったらまた、絵の子で、はい。見てほしいなと、
はいはいはい、
検索してほしいなと思います。
はいそうですねはい、
あとですね、はい松井さんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。あ
の松井さん
いわゆるねクーポンをもらったりとか、いろいろ入ってますね。マクドのクーポンからなんかステーキ丼のクーポン、
どこで集めはるんかね、
デニーズ、
うん
味の民芸、
ユニークな人ですか。
アイソヤ。
はい
でなぜかヒマラヤっていうね、
うん、
あのスポーツショップのね、
あー、は
い、クーポンもいただいております。
マテペとこの経済活動を援助したのかということやろね。
僕らね、外食しないんでね。
まあ、それが残念
ね。外食が一番金かかるからね。うん、
なるほど、
うん
外食し。内食ばっかりですか。
うん、もう家で、まあ、僕が作ったりとか、はい、やってますね、まあ。
失業中やから大変やね。
あんまりだから多分使わないと思います。
あまあまあ、
ね、まあ、けど気持ちだけいただいております
。松井さんの思う、その純粋な行為ですから、
はい。おはようございます。
はい
松井です、
はい、
僕の大お父さん、
はい、
大崎栄信さんについてお知らせをします、
はい
2020年6月21日が生誕100周年、
はい、
もう去年の話ですね
群馬県の方ですよ有名な方ですよ
栄信、はい、さんの誕生日は大正9年6月21日、
うん、
1920年、
うん、
あだいぶ前、
はい、
亡くなってから10年、
はい、
6年、
はい、
と思います
ちょっと変わりました。はい、まあいいやつか、はい。あんまり詳しいことはね。はい、
4月の春頃に、養老で95歳亡くなりました。
まあ、養老院ってことかな。
かな、
うん、
頭はしっかりしてました。
はい。
新聞を読むことと書くことをしていました。
うん。
で、まあいろいろ。
はい、いろいろと書いてくれ
はるんですね。書いてますね。
うん、有名なカメラの方、はい、水中カメラ、
ね、そうですね。あの海女さんの写真とかね、うんうんうんうん、撮ってはったみたいな。
モグル人の海女さんですね。はい。
はいはい、あ、バンチャンネルの、動画についてということでね。
あ、まあそれもあります。
はい。はい、踏切不停止等で大阪府警察官が踏切の前で見張りをしていましたと書いてますね。
ああ、
はい。
目撃者だったということかね。
はい、今は三砂路を警察官が見張りしていました。
うんうん、
まあだから今警察がほんま多いんですよ、今。
うん、
3月。
3月ってこんなんね。
ほんまに警察多いですからね。うん、まあその見張りとかだけじゃなくて、なんか 見回りとか、うんうん、本当にまあ皆さんね、仕事頑張ってあるなと思うんですけど。
う
ん、
ご苦労さんですね、ありがとうございます。
ほんまに
ね、
もうもっとバンバン取り締まってほしいですけどね。
はいはい、
今は三砂路を警察、あ、こう言いましたね、うん。信号のない交差点と指定場所を一時不停止した場合、点数2点、減点かな。
あ、そうですか。
手記帯14点、
はい、
反則金、自動車7000円です。
おお、もちろんドライバーやからね。
そうそう。踏切不停止した場合2点減点、手記帯の場合14点、
はい、
普通自動車反則金9000
円
とありますね。
おしゃべってありますな。
あ、だからバンチャンネルの動画の中で、
うん、
踏切をなんか一時停止、何、うん、しないって発言してたんかな、ちょっと僕は覚えてないですけど。
ね、よく聞いてはってね、そういうところちょこっと引っかかる、引けはるんですよ。
ああ、僕もでも覚えてないですね。うん、
まあ、こちらは一応無
視してるから。それで手紙を書こうと思った。だから要するに、まあ、うん、一定しろと。
そういうこと。
踏切の前ではね。
まあ、そういうことですね。
一定しろ、一時停止必ずしろと、うん。そうじゃないと、なんか2点減点とか罰金いくら払わなあかんぞとか、うん、
はい。警告も含めて。
そうですね。はい。はい、あ、あとね、
うん、
信号一時停止しているときに、D から P まで入れている動画を、がありましたと、
うんうん。
これいわゆるドライブギアの話だと思うんですけど、
あの
、まあ、ギアというか、そうそう、D がドライブで、うん、まあ、前進するときのやつで、P がパーキングで、まあ、あの、駐車場とか止めるときにね、パーキングするんですけど、車が潰れますよと。
なるほど。
動かなくなると。
はいはい、
交差点では、
うん、
D レンジでブレーキペダルを踏んでください。
なるほど。
なんかパーキングは入れんなと、
はいはいは
い、らしいですね。なんかよくわかんない、なんでかわかんないですけど、車が潰れるらしいです。
まあ自分
が
そう思われたんですよ、
はい、うん。青になったらアクセルを踏んでください。まあそれは踏みます。青になったら。
まあじっとしてたらまたやかましいですね。
そう、いやそれはまた問題ですよ。じっとしてたらね、
うんうんうん。
信号待ちはヘッドライトを消さない。
はい。
JAF ユーザーテストで、サイト確認できますと。
なるほど。
ああ、これ多分僕があの信号待ちの時はヘッドライトを消した方がいいっていう話をしたんかもしれないですね。
ですね。よう聞いてはるんです
よ、ね。はい、よう聞いてますね、うんうんうん。はい。まあまあ、これも、あの、ケースバイケースなんですよ、僕の場合はね。うんうんうん、あの、この場合は、まあ、消した方がいいし、例えば歩行者が、横断歩道は、
ね、
僕は常に歩行者のこと考えてますから。
松井さんは自分のこと考えてます
から、ね。そうなんですけど、はい、僕はもうちょっと先のことを考えてます。
まあ、
違う先
か後ろは分かりませんけどね。
はい、そうですね。
はいはい、
車のボルボが、電動、
うん、
電動化 100% になりました。
ああ、そんなボルボが出たんですか。
はあ、ボルボね、ボルボ結構ね、この辺りでも走ってます。いい車やと思うんですけど。
見ますね。
ね、100% になりましたと。はい、はあ、ははあ、ちょっとまた続きますね、これ。お便り結構長いですね。
続いてますよ。
はい。ふみおさん、てっぺくん、車の電動化について、どう思いますかと書いてますね。
なるほど。
僕は正直、あんま良くないと思ってますね。電動化は。あんな、あれ、金儲けのための多分、政策なんで、
うんうん。
それやったら、今ある車もっとちゃんと使えやって、みんなね、あの、アクセル不満と、それこそ安全運転せやと思ってますから。
なるほど、
はい。あれは間違いなく、金儲かるからやってるだけですね。はい、う
ん。
と思ってます。僕はちょ
っとわかりません、これは。
あ、まあ、実際に自分で乗ってて思うんですよね。あの、人間の意識は変わらん限り、環境問題は変わらないと思ってるんで。
ん
はい。まあ、てなことがいろいろ書いております。は
い、もう、綿密書いてくれました、はい。ありがとうございました。
あと、クーポン、とスキアパスを支給します。
はい、
家族で行ってくださいと。
なるほど。はい、残念ながらその金もないというね。
いやというかチャンスよ。もう金というよりも、
はい、
あの外食はしないんです。うちはね、外食はやっぱり あんま良くないです。
なるほど。
正直。体には良くないです。
はいはい。
はい。まあ、それも別にしてる方は、何の文句もないですけど、僕らの考えとしては外食は体に良くないんで、まあ、家で作って、まあ、食育をしております。
はい。
というわけですね。はい。先生、ありがとうございました。
いろいろとお気遣いをありがとうございます。
あとですね、
はい。
これ、いつも僕らお世話になってるとこなんですけど、はい、大阪城から、
そうです
わ。はい。いただきましてですね。
何が入ってました？
これも
本当に。
すごいですね、これ。
いろいろと気遣ってくれ
るんで。大阪城天守閣、
はい、北川さんでしょ、
管理部長さんからいただきました。あ、
あ
の、宇治原さんということ
で、ね。宇治原さん、
ありがとうございます。
お名前聞いたことあります。はい。はい、ありがとうございます。
さて、大阪城天守閣では、令和3年3月19日から、テーマ展、幕末大阪の風景、にぎわいと安らぎを開催いたします。
これすごいな。
はい。同封いたしました広報物を、まあ、いろいろ配ったりしてくださいと、
はい、
いうことでございまして、幕末大阪の風景というのがですね、はいはい、3月19日から5月30日まで、大阪城天守閣で開催されると。
それも見に行きたいですね。
いうことで、あ、一応あの、招待状もいただいておりますので。
あ、嬉しいです、ね。はい、
宇治原さんありがとうございます。
はい。
で、そちらのですね。
あ、詳しいプリントが。
そう、この、これすごいですよ、これ。
ポスターですか？
筐体が。
置いとかなあかんな、これね、部屋に。
でか
っ。おりゃー、これは立派に。部屋が明るくなりますね。
ねえ、これいいですね。
幕末の大阪ね。今。
あ、タコ、タコ。
はい、わかりました。
まあ、大阪といえばね、タコですけど。
なん
はい、下の方ではこれなんか、ね、大名行列みたいな。
みたいですね、
はい。
ちょうどまあ、長熟シリーズの下関がね、幕末維新の大きな、はい、あの中心になるところですからね。
はいはいはい。
は
いいですね、これ。
うわ、嬉しい。
このポスター嬉しい。あ、あとね、ポスター以外にも。
そう、1枚ぐらいありますね。
すごいよ、これ。これ。この A4 の、これみんなに配らなかったな、
ね。
ちょっとここのあの、本局のマンションの人に一枚一枚配っていこうか、これ。
いやいや、ちょっとしんどいな、それは。
またあいつら変なことやるよって言うてね。
はい、
はいはい、宇治原さんありがとうございました。皆さんよかったらまた、大阪城天守閣も応援してあげてください。
ね、まあ、本当ありがとう。応援してもらってます、はい、我々が。いつも、もう取材してもらってます。
あとですね。
はい。ここもすごいでしょ。
ここもすごいんですよ。これもね、ちょっと大阪城天守閣と双璧をなす。
やっぱりね、
はい、
こういう時期なんですよね。こう展覧会始めるからね。
はい。今度はですね、
はいはい、
大学から
そうです
いただきまして、しかも大学といってももう、はい、世界に名だたる。
そうですね。
あのまあ僕の言ったら R 大学と同じぐらい歴史のあるね。
そうですね。はい、R より古いかも
しれない。古いかもしれないですね。うんうん、高野山大学事務局の、はいはい、飯野さんからいただきました。
飯野さんいつもありがとうございます。
ますはい。はい、令和3年度高野山学大学かな、はい、においても、はい、高野山大学総本山金剛部寺、
はい、
高野町、
はい、
高野町教育委員会の連携協力により歴史と文化によって育まれた高野山の魅力を体系的に学び、
あ、
再発見していただく講座、
はい、
高野山学、
は
あ、そんなんがあるんですね。
小太子じゃないですか、先ほどの話で、
はい。そうそうそう、
空海さん。
はい。高野山学を開講する運びとなりました。
あ、それめでたい。
つきましては、パンフレットポスターを送付させていただきますと。
ありがとうございます。
いうことで、実はですね、こちらの方からも。
おー、大ポスターですね。
あの、ちょっと大阪城よりも でかいですね、これ。これ。
これ
ちょっと今開けますよ、これ。
もう、うちのこのスタジオ狭い、もう大阪城と高野山で宣伝、は
い、うわぁ、じゃじゃーんと。
すっごい、
でかい、
これ。僕の3分の2ぐらいありますね、背の。
はい。あ、そうですよ。このポスターの大事ね。真っ赤な大事、うん。高野山岳ね。これね、弘法大師さんが書かれたのを、まあ、直筆をプリントしたっていうね。
感動やな。
はい。
そうですか、
スケジュール。
受講生募集とか言ってますね。
はい、スケジュールがね、4月17日から、
遅い。
11月20日まで、
うんうん。
なんか土曜日に、行われる。
なるほど。
そうで、
まあ、宿坊がありますからね。
そうですね。
まあ、全国から参加する人が多いんでしょうね、それで。
ね、第7回ですね、10月16日は、はい、空海と嵯峨天皇、
ね。おー、すごいですよ、これね。
はい、
まあ、僕もよう分かってないけど。
密教と曼荼羅とか。
あ、いいですね。
はい、高野山の納骨信仰と石灯。
はい。
なんかそういうね。各講座でね、
はい、まあ、おそらく空海さんのことが中心になってくるんでしょうね、
全
体が、
ね、
まあ、空海さん自身がそうですから、
はい、当日1000円、
はい、
年間5000円、
なるほど、あ、当日も受講できるんですね、
みたいですね、
あ、それいいですね、こういうのはね、はい、開放されてますね、
ただ、申し込みはいるのかな、
申し込んだ感じですよね、
はい、
なんぼなんでもそれフリーっていうわけないでしょ、こんだけの大学ですから。
はい、高野山からいただきまして、
はい、皆さん、ね、ホームページよろしくお願いいたします。
あれ嬉しいですよね、大阪城天守閣とか高野山とか、なんか
その日本の
こんなクソ小さい放送局なんですけどね、はい、いろんなとこからいただいております。松井くんからもいただいております。
ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
ねえ、嬉しかったですね、
はい、そんなもんですかね、文雄くんどうですか、ちょっと携帯とか確認して、
うん、忘れてること
はありますけどね、もしね、いただいてるお便りがございましたら、はいはい、あ、そうだ、あとね、はい、これはまあ、ちょっと発表はしないんですけど、あの、はい、YouTube のバンチャンネルのですね、うん、以前、あの、間宮製造さんの、
はい、
か、神谷、間宮のね。
あ、間宮もう僕大好きなパ
ゲ。そう、間宮の紹介を、まあ、このラジオでもしましたし、はい、その収録の様子を、あの、YouTube のバンチャンネルで、公開、
はい、流させてもらった。
そう、したんですけど、はい、あ、そうですか。まあ、そちらにですね、はいはい、まあ、コメントいただいた方にですね。
嬉しいですね。読んでくれはりました。
ちょっと面白い方が
来てまして。あ、そうですか。よければ。
はいはい。ちょっと待ってくださいね。はい、
待ってます、待ってます。
ね。
はい。
あ、ちょっと待ってください。
ありがとうございます。
用意してなかったんで。
いやいや、ごめんね。
あの、なんかすごいカメラマンの方からね。
は
い、あの、いただいたんですよ。なんかもう、すごい、すごい方。
萎縮しますね、僕は。
はい。あ、ちょっとないな。どこ行ったんだろう。あ、これこれこれこれ。はいはい、浜中義隆さんという方なんですけど、はいはい、なんかこの方が、なんか、なかなか。
いろいろと。
で、なんか今ね、お孫さんが、
はい、
なんか写真展をこれから、
あ、やってはると。
されら、プロフォトグラファー、
うん、
持田薫さんっていうんですかね。
あ、その方、はい。はい。
この方がですね、はいはい、3月12日より、うん、明日ですね、
はい、
写真展を東京で、
あ、そうか、
されるみたいなんで。
ちょっと行きにくいですね、東京がね。
そうですね。はい、今インターネットでも見れるんかな。あ、
そうですか、はい。どんなテーマとは書いてませんか。
なんかね、自分の撮りたい女優を撮るっていう、なんか、そういうことらしいですね。
そうですか。ということは、おじいさんもカメラ、プロカメラマンで。
そうみたいですね。ね、
お孫さんがまたその、
そうで、
あと継ぐっていうのはまあ全然ちゃうでしょう、う、内容的には。あ、これは嬉しいですね。はい、
皆さんよかったら、またフォトグラファーあの持田薫さんって、薫、
持田薫
さん、持つっていうのはあの所持の字ですね、で田んぼの田に、
はははは、
で草冠にあの重いみたいな字、
あ、分かる
分
かる、
多分、は
い
はい、あの
薫さんですよね、
薫さんだと思う、
君って言うですよね、君英女子大とかね、
あんなん
すね、
そうそうそう、そうなんで、はい、あ、持田薫さんですね、
すごいですね、
はい、東京ご出身の方だと思うんです、
応援したいですね、こんな方も、はい、
まあ、その浜中さんからの、
浜中さんありがとうございます、
てかあの、はい、これですね、何でしたっけ、
マミヤ
さんからね、
はい、つながりでございます。すごい人ですよ。
はい、皆さんよかったらまたバンチャイナのマミヤの回も聞いてください、はい、見てください、はい、
ありがとうございます。
そんなもんですかね、
見てくれてる、分かりませんね、
いや、ほんまにね、
まあ、
まあ、僕らね、
緊張しますね。
そうだ、僕あの、はい、いただいたコメントにはまあ、ちゃんとしたやつにはちゃんと返してますんで、
はい、
まあ、それがちょっとこういうつながりにもつながったのかなと思っております。
で,
すね、まあ、
できるだけ
正直に、真摯に、ね、そう、ね、僕ら嘘は言いませんから、まあ、たまに表現上の誇張はもうかなりしてますけど、
これはもうしゃあないんです
よ、ね、基本的なところの嘘はついてませんので、
はいはい、多分ついてると思います。ちょっとここまで僕は余裕
気分。そうなんですよ。松井さんもそうなんですけど、あの、言ったことを僕忘れてますからね。
そうですね。
そこは問題なんですけど。
なるべく慎重にいきます。
はい、というわけで、以上をもちまして、お便りコーナー終了。
ありがとうございました。
そして、同人 JOBBB686、686、すべてのプログラムを終了いたしました。
お腹減りました。
そうですね。今日ちょっと僕ね、あの、業務スーパーで、
はい、
あの、アジの開きをね、3枚でね、290円ぐらいで売ってたんで。
何かものすごいあれ、あの、真っ黒に焼けてましたね。
この前ね、ライフのアジの開きはよう買っとったんですけど。
ライフうまいですよ。
ライフうまいんですけど、うんうん、ちょっと今回は業務スーパーのアジの開きを買ってきたんで、あれを今から食べます。
僕はもうね、あんま腹減ったんで、途中でこれパン食べながら今日放送してたんですよ。
面白い。
おもろいパンでしょ、これ、はい。この頃ね、僕この小さいパンをね、はい、5つとか4つでセットしてね、売ってるパンが僕、ハマってるんですよ。
山崎のパンですね。
これ山崎ですけどね、はい、フジパンがまたこれの前の出しとるんですよ。4つぐらいのセットで100円ぐらいなんですよ。安いんですよね。山崎さんはちょっとこれ高かったのが、5枚の薄皮粒あんパンというんです。5個入りとか言ってましたけどね。
まあ、ちょっとだから、
食えるんです、
小腹減った時
に。ゆいのね、
はい、
まあ、下校の時にちょっとやってると、ゆいが家までの空腹をこれで、やってるというようなことで、まあ、
いいでね、
常備してるんですけど、
ね。あの、ごついパンもいいんですけど、
ど
うそういう小分けのパンもいいということでね。はいはいはい、まあ、最近、ふみおくんはまってる
方も。ハマってます、これ。皆さん、嫁さんの病気のおかげで、スーパー行くようになりまして、ね、いろんなものにハマりだしました。
スーパーおもろいやろ。
面白い。やめられませんね。
おもろいで、ほんまに。
はい、またいろいろ報告したいと思います。
はい、JOBBB686 は、私、てっぺいと、
はい、
文雄。
はい。まあ、持田さんの古典の脈で行くようにね。
あ、そうですね。
大阪の力をお祈りしておりますが。
はい。そして、まあ、あの、三陽堂の皆さん。
そうです。
これから大阪の皆さん、ね、します
。はい。
お送りしました。あ、で、ちなみに僕ら、あの、ラジオ以外もいろんな、はい、メディアで上半身してますんで、
はい、
YouTube、Instagram、
はい、
Facebook、Twitter、はいはい、そしてふみおくんの FM 宣伝。
そうですね。
でございまして、
はいはい、
今週は3月の13日の土曜日、
うんうん。そうですね、土曜日ですね。
の朝の10時から昼の12時まで。
はい、今回はね、君寺を取り上げます。和歌山の。これ、花の名所なんですよね。いいですね。あ、これ3つのね、
はい、
これ、弘法大師が見つけはったっていう水があるんですよ。
あ、
で、三井寺って言うんです。
あ、
三つの井戸の寺。
なるほど、ね。
で、あの、大津に超有名な三井寺がありますからね。
はいはい
は
い、あります
ね。ちょっと
ま
あ遠慮しはったんで、紀州の三井寺という、紀三井寺っていう名前になったんですけどね。大津の三井寺も、有名な水があるんですよ、ここは。
あ、そうなんですね。うん、坂本、大津の坂本かどうかでしたっけ。
そうです。
大津の三井寺は。
ここはもうすごいですよね。
そうなんですね。
超 大物の寺なんですけど、
ね、はい。和歌山の、
はい。
紀三井寺を。
和歌山の一番の観光地です。
今週は特集するということなんで。
紀三井寺の方です。
はい。皆さんよかったら3月の13日土曜日。朝の10時から12時まで、インターネットで聞けますんで、
はい、
FM 千里で検索、バンバフミオの、これラジオ、聞く聞く。
そうですね。もう聞く聞くって言ってますけど、この俺は聞く聞く言ったりしてね。
ああ、なるほどね。
もう3歳のバンバフミオやめて、
はい。わ、はい、かりました、はい。ぜひ聞いてほしいなと、あの、お便りも出してあげたら喜びます。
そうね。
で、大体、大体読まれます。
あんまり来ませんので、全部読んでます。
全部
はっきり言うて、ね。
もっと皆さん出してあげてください。
いやいやいや、それはまあね、聞いてくれやすい
わけですよ。はい。それとですね、YouTube の方は、まあ、主に4つのチャンネルを運営しておりまして、
ねはいはい、
バンチャンネル、
はい、
そして、バンメシチャンネル、
はいはいはいはい、
鉄の細身チャンネルと、
はい
スイスの歩き方で
ございます。スイスがおもろいです
よね。スイスはね、ちょっとまた久しぶりに昨日の夜中に、
うん、
あの、まあ、みんな寝静まってから動画編集してですね。
っっ
まあ、これ過去のね、3年ぐらい前の、もあの、今年もね、スイス行けないことがもう決定したんで、
ね、コロナでね。
去年今年と行けてないんで、まあ、だいぶ昔の映像にはなるんですけど、うん、あの、時計の聖地、羅生土本をドライブした時の動画と、あとはま、ちょっと場所変わるんですけど、あの、シーニゲプラッテっていうね、それこそあの、今のね、天皇さんが皇太子さんの時に、うん、まあ、あの、2014年にスイス来られたんですけど、うん、その時にあの、このシーニゲプラッテの、あの、神戸の植物園と、
はい、
この姉妹植物園関係結んでる植物園がこのシーニゲプラッテっていう、うん、標高2000メーターぐらいのところの、うん、あの、植物園にあるんですけど、まあ、そこで皇太子さんがですね、あの、鐘を設置して、こう、鳴らされたっていう、
う
ね、まあ、そういう鐘のある、場所 の, あの駅からちょっと今2、30分ぐらいのハイキングの様子の動画、この2つですね。これをあの今週の土日にかけて公開しますんで、
うん
はい、またあのスイスの歩き方。
まあ、スイスはおもろかったね。
お願いします。
5日間ぐらい滞在しましたけど。
そうですね。
もう最高でした。
はい。あとあの、まあ、バンチャンネルもそうですし、うん、あの、タブさんとやってる鉄の細道ね。これも、もしできたら今週末ぐらいに、
はい、
あの、前、ちょっとオープニングで言いましたけど、うん、3月5日から6日にかけてのあの深夜の京都駅、JR 京都駅の、まあ、ちょっといろいろトラブルあったんですけど、そちらの動画も公開できるかなと思ってますんで、鉄の細身チャンネルもよろしくお願いします。はい、あともちろん、つくしの佃煮は、晩飯チャンネルで公開してますので、そちらも見てください。もういろいろやりすぎてなんかわけわからないになってるんですけど、まあ頑張ってますんで、応援よろしくお願いします。
まあ力を限りね。
そうですね。
まあ不運をしのぎながら。
はい。
やってます。
はい。じゃあ、次回は3月の18日木曜日でございます。うん、JOBBB687 で、
はい。
皆さんとお会いしたいと思います。今週も最後まで、あの、お聞きくださり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また、あの、いろいろお便りとかもお待ちしてますので、
はい。
送ってほしいなと思います。それでは皆さん、はい、来週お会いしましょう。さよなら。
バイバイ。